こんばんは、マッキーノです。
こんばんは、瀬島です。
はい、というわけで魚ラジオ始まりました。
はい、この魚ラジオは、はい、我々2人、はい、マッキーノと、はい、瀬島が、はい、音楽のこと、はい、美味しいもののこと、はい、漫画のこと、はい、ゲームのこと、はい、などなど好きなことだけちゃぶ台挟んでダラダラ喋るラジオでございます。
はい、
はい、96回ですね。はい、始まります。よろしくお願いします。
お願いします。
はい、というわけで100回が着々と近づいております。
そうですね、
96回。
はい、
はい、もうカウントダウンですよ。
ね、
あ、なんかそわそわしてきちゃうね。
ですな。
もうちょっと先の話だっていうのに、まあね、あと1ヶ月ぐらいかな。
まあそうそう、週1で大体撮ってますからね。
うん、
まあ、あと4回ぐらいですから。
そうです、
ね、ちょうど来月の今頃っていうことでね。
はい、
8月11日に郵送やる予定です。
はい、皆さん楽しみにしててください。
ユーストといえば、はい、あれですね、これ撮ってるのはあの今7月の8日の深夜、はい、
そうですね、7日から日付が変わって8日の0時40分ぐらいなんですけれども、
その前の日というかね、
はい、
7月6日の夜、
はい、
正確には7日の夜ですか。
そうですな、
ね、うん、ちょうど今から24時間ほど前に、
はい、
またユーストやってたんですよね。
やりましたね。
こうコアなね、
はい、
うちのラジオのファンの方は見てたと思うんですけど、
はい、
ね、あのぬいぐるみに気をね、ぬいぐるみって意外と楽しいじゃんということに気をよくして、
うん、
遊びに来た友達、
はい、
あの1回だけチラッとラジオに出たモータソさんですね。
はい、
彼女にもあの自分とこの家のぬいぐるみ1個持ってきてもらって、
はい、マジローちゃんですね。
マジローちゃんね、
はい、
ね、
はい、
で俺は俺であれですよ、あの瀬島さんにくまモン買ってきてもらって、
はい、そう、くまモンのねハンドパペットが売ってるんですよ。
そうですよ、
あの茶屋町、うん、大阪のね梅田茶屋町のロフトに、うん、
ね、
うん、
ありましたね。
ありましたね。
そんなのあってもなんか人形劇がね、
はい、
やってましたね。
NHK 教育チャンネルのようでしたね。
うん、うん、ね、
まあまあまあ、まあ、いつも通りね、
うん、
こう身のない話をダラダラと、黙ってる時はもうぬいぐるみ動かしとけみたいな、
そうそう、
ゆるい感じでやってたんですけれども、
楽しかったですね。
はい、本当に昨夜お付き合いいただいた方々
ありがとうございました。
ちょうどね、我々がやる前に、
うん、
プレデターズの、
うんうん、
あのニコニコ生放送が、
うん、
ね、ライブ DVD 鑑賞会ということでやってたんですけれども、まあ、その後に流れてきてくださった、
そうそうそうそう、
バスターズ雷雲界隈の方々に結構見ていただいて、うん、楽しかったね。
楽しかった、
うん、またあんな感じで収録とは全然関係ない時にちょっとやらせていただけたら面白いなと思ってるので、
はい、
はい、多分ねその日のね、1時間前とか2時間前に、まあ、今夜やりますみたいな感じでゆるくやっていくものですし、録音もしませんので、
うん、
まあ、暇な時にお付き合いいただければなと思ったりしてます。
はい、瀬島さん意外とパンダが気に入ってしまいましたんでね。
そうです、
まあ、ずっと気に入ってるんだけどパンダで喋るのはね、
まあ、
だって今これ全く映像関係ないのにさ、
うん、
パンダの話し始めたらおもむろにパンダ装着してるんだもん。
いや、なんかだって手の届くところにあったから、
うん
うん、
ね、
いやだってこのパンダもさ、うん、もう10年ぐらい前なんですよ、
うんうん、
手に入れたのが、
うんうん、
まあどこで手に入れたってゲーセンなんですけどね、
うんうん、
UFO キャッチャーで、
うんうん、
えらくね上手い人がいるんですよ。
そうかそうか、
うん、
なるほどな、
うん、
情報してますね。
はい、
はい、
意外とぬるぬる動くと評判の瀬島パンダです、
うん、はいはい、じゃあまた次回の登場を楽しみに。
はい、
ということでね、
まあ、まあ、次回はあれじゃない、100回ユースの時じゃない。
まあ、その前に1回ぐらいなんじゃない、
やるかな、
まあいいや、
まあ結構、
まあ、まあ置いといて、ね、
置いといて置いといて。
まあそんな感じでね、ありがとうございました。
ありがとうございました。
で、今日ですよ。今日というか昨日ですよ。
はい。
ね、
うん。
日付変わりましたからね。
はい。で、まあ7日。
7日、七夕。
7日。
にね、土曜日に、
うん、
あれですよ、前々からチラチラ言ってましたけど、
はい。
見放題という、
はい。
ライブサーキットイベントが、
はい。
アメリカ村界隈で開催されましたので、
はい。
我々行ってきました。
行ってまいりました。
はい。
はい、
いや、もう結論から言うと最高に面白かったです。
楽しかったね。
ね。
うん。
たね。まあ、その、楽しかった模様の方をね、まあ、ちょっと順を追って、
はい、
こんな風に回って、こんな見たよっていうのをね、
うん、
お届けしようかなと思います。
はい。ではでは、うん、ですね、この見放題なんですけれども、
はい、
まあ、7月の7日。
はい。
はい、大阪は、南アメリカ村周辺のライブハウスをね、
はい、
たっぷり使って、
そうですね、
うん、100組以上のね バンドが、バンドアーティストが
結局最終的に105組でしたね。
でしたね、うん、シークレットがありましたからね、うんうんうん、で一日中ねこう音楽に南の街がどっぷり浸かるという、うんうん、すごく素敵なイベントなんですけれども、うんうん、そこに行ってきまして。
そうです、
はい、じゃあ我々ね2人で参戦してきたんですけれども、うん、こう完全に一緒の行動というわけではなかったので、
まあね、
うん、マッキーノからちょっと何を見たかちょっと喋っていってよ、は
い、というかあれですよね、ちょっと瀬島さんがね、
はい、
朝体調が悪かったので、
はい、
僕だけ先行ったんですよね、
はい、
なのでそのまずは僕がうろうろして合流するまでですね、
はい、
ですね、
はい、
とりあえずまあお昼過ぎて正午過ぎてから行ったので、
うん、
一発目の時間帯、
うん、
1時台、これはどれも見れませんで。
あ、やっぱり、あれですか、入場規制かかってましたか？
いや、もう途中だって、入場規制もあるし、
うんうん、
そこでもないんだけど、
うん、
まあもう途中だし、もうっていう。
あ、
とりあえず、ね、中途半端は良くないと思いまして、
うん、
で、1時半の回から行きました。
うんうんうん、
最初に行ったのは、アメリカ村トライアングル。
はい。
小玉哲也さんのライブです。
見れましたか？
見れました。
どうでした？
楽しかったね。
よかったでしょ？
うん。うん、本人の言う通り、世界一楽しい時間になりましたね。
うん、そうか。
今日は、うん、前に瀬島さんの聞いてた話でいくと、
うん、
ね、アコースティック弾き語り感だったんですけど、
うんうん、
今日はアコギがもう一人と、
うん、
エレキベースがもう一人、
うんうん、
3人編成で、
うんうん、
ちょっとだけ豪華なアコースティック編成という感じでしたね、
うんうんうん、
ってなってまして、
うん
うん、でまあこう瀬島さんから聞いてたけどね、
うん、
楽しげな、
うん、
でも胸打つような曲をやってくださいましてね、
うんうん、
思ったよりこう客コール&レスポンスとかしてさ、
うん、
客がおるよね。
そうだね、
うん、
うん、
3曲目か4曲目かな、
うん、
コール&レスポンスが超多いのがあってもう、
うん、
なんかもう途中からわけがわからないぐらいも
う
ね、
うん、
客しか歌ってないぐらいのなんだったかな、女の子はシャーなーってずっと言ってて、
うん、
男の方はもうなんだったっけなちょっと忘れてきたけど、
うん
うん、もう男女で別々のコーラスさせてたので、
へー、うん、
すごかったよ。それが非常に長かったぐらいで、
うんうん、
でね、これただね、このトライアングルのね、
うん、
地理的な要因としてちょっとそのライブで特徴的なところとしてね、
うん、
バックミュージックが入ったんですよね。
え、どういうこと？
ね、最初ね、児玉哲也さんもなんかこうね、なんかうるせえなって言ったので、
うんうん、
できんその店の中の BGM が切り忘れてるのかなと思ったんです。すごく薄だとかって、
うん、あ、 BGM が聞こえるんだ。
そうそう、
うん、
なんだろうなと思ったんだけど、
うん、
よく考えたらトライアングルって場所が三角公園の、
うん、アメ村の
、うんうん、あの甲賀流のあたりなんですよ、たこ焼き屋なんでね、
はいはいはい、
その近くにでっかいビジョンあるじゃないですか。
あ、モニターあるね。
モニター、
うんうん、
ね、トライアングルのライブスペースって、
うん、
真裏なんですよ。
あ、
防音設備だとしてもね、さすがに裏側であるとね、聞こえてくるんですよ。
そうだね。
あそこね、昼のライブ向かない。
まあでも夜でも結構やってるけどね、あれ。
うん、
なんか音楽番組みたいな。
うんうん、いやー、結構聞こえてましたよ。
そっかー。
うん、いいとこでしかもこうね、
うん、
しかも小玉哲也さんほらアコギじゃない、
うん、
曲によっては静かになる場面もあるじゃない、
うんうんうん、
うっすら聞こえるんですよね。
いやー、なんか
いや、まあそれもね、もうなんかこう小玉哲也さんが他になるのね、
うん、
が最初に気づいてるから、
うん、
もう夜中ね、こうどうにもならんこともあるけど今日はこのミュージックもね、うん、俺は好きになっていきたいと思う。
ポジティブ
に
かっこいい、
うん、ね、こう、うん、なんだ、聞こえる、まだ歌変わったら、
うん、
あの子も頑張っとんねんねって言ったよ。誰かのどっかのアーティストの声が聞こえたらね、
うんうん、
でも最後の方でこう前言ってたのミッドナイトベイビーでね、
じゃ
グッドナイトベイビーね、
うん、
歌ってる時も君の時やな、君の時は、
うん、
ああ今だけ黙ってくれってとあったのでね、
うん
うん、まあ、ただ最後の方ももう半ばやけになってきたのでこうね、
うん
うん、 一人で歌ってるバージョンもありますんで、あの物販で買ってください。
そうだね、あの音源は一人で歌ってるもんね。あれは
そうね、まあ、あのただ、まあ、皆さん客がね、客層が非常に温かい感じでしたので、
うんうんうん、
ね、それも含めてもね、
うん、一期一会だね。
そう、ライブということでね、
うんうんうん、
楽しかったですよ。
見たかった
でも本当に普通に考えると、ね、すごい悪条件だったね。
まあまあまあまあ、
うんね、
もうちょっとなんか音量絞ってくれるとか考えなかったんだ ね、うん、そのモニターのあれも、
うん、ね、見放題、次の見放題の時はこうね、うん、なんか改善されるといいんですけど。
そうだ ね、
ね、まあ、そんな感じでね、
はい、
まあ、でしたけど、でもあの本当に聞いてた通り、
うん、
あのいい曲歌いますね、この人はね。
いいでしょ
う、うん
うん、
あの確かにあのグッドナイトベイビー、
うん、
ね、あのちょうど前に瀬島さんから聞いたようなね、
うん、
あの近いような MC がね、
うん、
あった上で、
うん
うん、聞いてるとね、うん、ちょっとブワッて何かけますね。
じわーっとくるよね、
うん、ね、まあ、またあれですね、こう先に一人で行ってるもんだから余計にね、俺、
うん、
ね、うん、
ごめんね。
いえいえ、
ごめんね。
いえいえ、いいですよ、大丈夫かなって思ってしまいますけど、
すいませんでした。
いえいえいえ、まあそんなね、
はい、
まあ児玉哲也さんをね、
はい、
聞きまして、
はい、
ああよかったよかったと、
うん、
あの音源変えました。
はい、
はい、
あの今日ちょっと収録前にかけてましたね。
そうですね、とりあえずこんな感じで来ちゃう感じでね、
はい、はい、Q っていう3曲入りのシングルになるのかな。
そうかな、まあでもあのどれが A 面ってわけでもないので、
うん、
ミニアルバムかな、
まあ、3曲入り CD ということで。
そうそうそう、
はい、
あります。これをね、
うん、
買ってきまして、
はい、
うん、児玉哲也さんにもね、
うん、
あの家でじっくり聴きますと、
はい、
いうことでね、
はい、
うん、ありがとうございますと、
うん、
言っていただきました。
そうかそうか、よかったね。
いえいえ、ね、まあ、そんな感じです。
はい、次は見に行こう。
そうだね。
うん、
で、このその次の2時から3時にかけては、
うん、
そのこれは外せないっていうのがまあなかったので、
うんうん、
まあ後から調べたら結構いろいろ出てるんですけど、
うんうん、
あのここじゃないと飯食えんなと思ったので、
ああそうか、
うん、
うん、
あの一旦飯にしまして。
うん、ロコモコ食べてたよね、まあ、
そうですね、
うんうん、
ちょっと混んでるカフェに入ってしまいましたが、
はい、
まあまあ美味しかったです。
はい、
でまあ食べて、
うん、
ね、ちょっとゴーストノートをちょっとチラ見してましたね。
お
お、うん、あのちょうど前にロマンチップスと一緒に出てた人たちですね、
うん、スリーピースバンドですね、
うんうん、そうそう、うん、ただあの入場規制寸前であのドロップがね、
うんうんうん、
まあ、あの入り口のドアから向こうに行けないぐらいだったので。
あ、そこまでですか。
うん、であのバーエリアにも人が溢れてたので、
うんうん、
なんかこうあれだよ、私言ってもゴーストノートまだに、ね、見に来たの2回目で、
うん、
全然もうどんなバンドかしらぐらいのやつだったので、
うん
うん、なんかこう明らかにこう、まあですね、駆けつけてきた感のある人が、
ね、あ、ファンの方
な
の
ね、うんうん、譲りましたそこ。
そうか、
うん、
はい、本当に見たい人が見れるべきだよ、
うんうんうん、つってね、まだあのゴーストノートはちょっと機会をね、日を改めてまたどっか見てたらいいなと思いました。
はい、
で、あれですよ、でそうなってくるとちょっとだけ時間が余ったので、
うん、
まあ、あのすぐ隣のファンジェットアイス、
うん、はいはい、
これはね、あのパスピエがやるというので、
はい、
うん、これ前の放送でもね見たいと
言って
ましたけどね、
うん、うん、
あ、これはあの余裕を持って最善いけるわと思ってきました。
はい、
うん、あのファンジェットアイスではだいぶ、まあ、久しぶりに行ったんですけど、
うん、
あのすごい地下深いところね。
あ、はいはいはい、はい、
あ、行ったことあります？
私はないんですよ。あれですか、マッキーの南ホイールかなんかで行った。
前に南ホイールで何かのバンドをちなみにした時にちょっと見たぐらいなんですけど、あの地下に潜っていくタイプのライブハウスなので、
うん、まあ階段ね、あの路面にありましたね。
そうそう、
うん、
でもあの潜っていく途中に2階席があって、
うん、あ、
そこをさらに潜ると下に降りられるという。
あ、そういう
感じなんですよ。で、あのこう階段もなんか足ちょっとその階段スペースに壁に囲われてるわけじゃなくて、
うんうん、
のでなんかすごいね、縦に空間的に広い、
うんうん
うん、なんか広々としたいいとこですね。
お
で、ファンジェットアイス行った、まああの15分開始15分前ぐらいに行ったんですけど、
うん、
もう結構人いましたね。
お
で、だから始まる頃にはもう規制かかる 規制かかったみたいね。
あ、そうですか。
うん。ね、まあ、そんな感じでパスピエを見に行ったわけなんですけど。
へい。
いやね、このパスピエ、良かったですよ。
うん、マッキーノが買ってきた音源を収録前に聞いてたんですけども、うん、すごく可愛い感じですよね。
うん、そうなんです。
うん。
パスピエは、あれですよ、2009年に、東京、これ何大
東京芸大、芸大リーグか。
東京芸大出身で、うん、
はい。
キーボードを成田羽田を中心に結成された。
うん。成田羽田ってすごい名前だね。
うん、そうそう。明らかに偽名感がすごい。
うん。
うん。が中心でやってるバンドですね。
うん、
で、ボーカルの大田夏樹さんと、
はい、
あとギターの三沢さん、ベースの鶴崎さん、ドラムの矢尾さん、
はい、
の5人組。
5人組か。
そうです。プロフィールからと分かりづらいですけど、
うん、
ボーカルの夏樹さんが女子で、それ以外は男です。
ほうほう。
うん、そういうぐらいでね、
うん。写真見たんだけどさ、このボーカルの、うん、大子田さん、
大子田さん、
大子田さん、
うん、
かわいいよね。
かわいいね。公式だとほとんど写真が出てないので、
うん、うん、
どこでその写真を今出したかったの、ブログの過去の写真はね、辿っていくというなかなか反則的な方法とか、ね、
まあまあでも一回ちゃんとアップされたものなんだって
大丈夫だ、
いいんじゃない？
違法動画、違法画像じゃない。
うん、
がまずね置いといて、
はい、
まずね、その音楽キラキラした音楽性のね。
うん、
のたがわぬねボーカルの女の子はね、うん、めっちゃ可愛いんですよ。
おー、
うん、こ腰ぐらいまである長い髪に、
うん、
が栗色ね、
うん
うん、栗色ね、
栗色ね、
栗色の髪で、
うんうん、
でなんか赤い スカートで、
うん、
で割と背が高いんですよ、
うん、
スワッとしてね、
うんうん、
でなんか正面だか分かんないけど、
うん、
多分ピンクのニーハイに若干白で大きめの水玉が入ってるような。
ほうほうほう。
で、それで厚底のサンダル履いてましたからね。
うん、なんだろう、そのさ、可愛い子だけが許されるファッション。
うん。
うん、
許されてた。
許されてたか。
許されてた。
見たかった。
うん。
いいなぁ。
うん。でね、音源とかね、
うん、
始まるに先月でヘビーローテーションで飾ったトロイメライなんか、
うんうん、
そうなんですけど、
うん、
まあキーボード主題のすごくね、
うん、
キラキラ感のあるやつなんですけど、
うんうん、
ライブで聞くとね案外バンドでしたよ。もっとギターがね前出てましたよ。
ほうほう、
うん、ギターの三沢さんかっこよかったっすよ。
ほう、
うん、時々前に出てきて、
うん、
寡黙ながらもいいギタープレイを見せてくれました。時折ボーカルを食うぐらいの子。
へえ、
ね。なかなかかっこいい感じでしたわい。
なるほど。
で、そんなにもMC をする方でもないので、
うん、
ひたすらこうガーッと曲やってバーッと帰ってきましたね。
ほ
う、まあ。たまに大阪にも来ますのでみたいなね。
うんうん、
またよろしくお願いします、
うん
うん。いい感じですよ。
なるほど。
うん、で、あと特徴的なので言ったら、その、あれで可愛い夏樹さん、可愛い三沢さん、かっこいい、
うん、
でその中心人物の成田さん、
キーボード、ね、
キーボード中央にいるんだけど、
うん、
動きが妙にキモいっていう、
うん、
アグレッシブすぎてなんか気持ち悪くなってるぐらいこう、
う
ん、なんかビートクルセイダーズのなんだ携帯もみたいになった、よく踊ってた。手持ち大体ずっと出張って弾いてるけど、
うんうん、
自分のパートが弾かない時も踊って盛り上げてましたね。
すごいな。
うん。
なんか私の中でさ、キーボーディストはアグレッシブだっていうイメージがどんどんなんか強くなってくるんだけど。
うん。なかなかアグレッシブさでしたよ。
そうか。
うん。まあ、激しさで言ったらそれピアノジャックが上だけど。
うん。うん、なんか、ね、なんだろう、こう、鍵盤弾く人のさ、アグレッシブランキング、私の中でね。
うん。
まあいや、一番はやっぱりピアノジャックさ、うん。
ピアノジャックでもあそこまで行くと、驚いてるけど暴れるだからね。
まあね。うん、
暴れてるからね、
うん。かなりメーター振り切れてるよ、ね。
そうそうそう。
うん。で、2番目くらいに、こう、アンジェラ・アキとかが
いて。
アンジェラ・アキよりゴーちゃんの方がアグレッシブかな。
そうですね。
うん。
アンジェラ・アキは立ち上がっていくっていうところが特徴的ですよ。
うん。
うん、座ってられないっていうね、
うん。
うん。そうそう。なんか割とね、こう、激しくやって時々足で弾いてましたね。
ああ、
うん、それぐらいはやるっていう感じで。
なるほど。 じゃああれか、もし私がこうパスペを見たら、うん、そのキーボーディストアグレッシブランキングがちょっと変動するかもしれないんですね。
ありうるね、うんうん、最初はあの夏木さんの可愛さに目を奪われるかもしれませんが、うん、だんだんキーボードの方から目が離せなくなってくる、
うん、まあ人間ほら動くものに目がいくからね、
まあ、ね、そうそう、うんうん、ね、夏木さんも動いてたけど、あくまであのね、可愛い女の子のやるダンスですからね、
うんうんうん、
変態的な動きじゃないからね。
そうか、うん、
いや良かったですよ。
マッキーのさ、うん、なんだろう、そういうこうちょっと変わったあのモーションのバンド、うん、とよく出会うよね。
そうだっけ、
うん、なんかモーモールルギャバンとかもそんな感じじゃん。
まああそこまでいかないよ、うん、
そうか、
うんうん、そうそう、うん、ね、
J-POP の限界。
うん、あれはあの完全にモーモールルギャバンっていうジャンル。
あ、そうそうですか。
そうだねっていうね、
まあ、あの関係ない話題になってしまったところで、
ね、まあ、でもあのパスピエね、
はい、
あの非常に良かったです、
はい、
ね、あのヘビーローテーションでこう聞き込んでたっていうのもね、
うん、
あの手伝ってね、1曲目のトロイメダイから、
うん、
まあ、あのかなり盛り上がりましたよ、
うんうん、
まあ、本当に客もね、あのみんな盛り上がってましたよ、
お、
うん、ファンジェがいっぱいになってました、
うんうん、なんかさ、こう見放題通して見てみると、うん、なんかお客さんみんなノリいいね。
あ、それ思った。
ね。
うん。うん、さっきの児玉哲也さんの方もそうだけど、
うん、
言ったらそのちょっと逆風が吹き荒れてるというのに、うん、暖かい。
あ、まあ、そうそう、音響的にね。
音響的に逆なのにもう暖かいしね。
うん、うん
うん、
ね。ね。やっぱこのイベント自体がすごく好きで来てる人たちっていうのが多いんだろうね、うん
うん、そうだね、
うん、ほら、あの見放題初参戦組の我々2人としては、うん、どんな雰囲気なのかな、南ホイールみたいな感じなんだろうなくらいの、うんうん、あの感覚で行ったんですけれども、うん、もうなんというかすごく全体的にあったかいイベントだったし、
そうだね、うんうん、別に南ホイールが冷たいかってそんなことはないんだけど、
うん、でも、まあ、規模がでかすぎるからね、
そうそう、よりね、南ホイールよりは規模は小さいけど、
うん、
でも よりね、
うん、
なんだろう、もっとこう密な感じでね。
そうそうそうそう。
ね、うん、いい雰囲気ですよね。
ですね。
うん、そうそう。そうそう。暖かいといえばほら、あのちょっと話が前後するけどさ。
ん？
話が前後するけど。
なんだい？
あの道歩いててさ、
うん、
あのこう今日僕バスピノーズのタオル持ってたじゃないですか。
ああ、下げてたね。
そうそう。
あのほら深い緑色とさ、そうそうそう、ちょっと渋い黄色のバスタンクのタオルでしょ。
ちょっと古いやつをね。
うん。
下げてたら。
うん。
全く見知らぬ人からそれあの古いピノーズのやつって声かけられましたからね。
そうでした ね、 ね、そう、あの時は、アベニュー A のあたりで、
そうそうそう、
あのサンホールに向かう途中に、
うん、
前
から来た女の人にね、
そうそう、男女2人組で、
う
ん、お姉さんの方が「あ、ピノーズや！」ってで振り返ったんだけども、あーっていう感じで行こうとしてたから、
うん、
私が呼び止めたんだよね、ピローズですよって。
そうそうそう、
うんうん、
ね、
でだいぶ古いっていうのをすぐ分かって、
うん、
しかも首にかけてて畳まれてる状態だから、
うん、
よくそれでピローズ通るって分かったなって、うんうんうん、ちょっとね感動しちゃいました。あれは、うん、あの時のお姉さんありがとうございます。
なんかこうほんこ、ね、ほっこりしました、
うん、あのこういう出会いがあるっていうのもいいね、
う
ん、
そうそうね、うん、まあ、あのお姉さんともう会うことはないかもしれないけれども、
うん、
なんかいいよね。
いいね。
なんか
いいね。
なんか本当にそれだけだというのにイベント全体が温かくなったような
。うん。うん、そしてあのバスターズはみんないい人。
そう。
うん、
そういうことです。
うん、
ね。
だからね、あれですよ。台湾とかライブサーキットみたいなあのイベントとか、
うんうん、
みんなあのバンドグッズ身につけていこう。
そうだな。
うん。あの好きなバンドの T シャツとかタオルとか、
うん、
リストバンドとか。もう積極的に身につけていこう。
そうだな。
こういう出会いあるから。
あるよ。
うん。
ね。
そしてなんか楽しい気持ちになるから。
ですね。
ね。
はい。
はい。と、皆さんのお財布の紐を緩くしようとしたところで。
ね。
はい。
はい、で、まあ、はい、パスピエ見たわけです。
はい。
で、まあ、よかったよかったと、離脱しまして。
はい。
で、この辺であれですよね、そろそろ、瀬島さんが。
はい。
いぞいぞとね。
はい。
私の LINE の方に。
はい。
こう、ちょっと死にそうな絵文字を送ってきて、
うん、
今から行くみたいな、
うん、
なってましたね、
うん、
はい、
ちょっともうね、朝腰が痛くてね、
うん
うん、
ね、
うん、
大変でしたね、なんかね、
大変でしたね、うん、ちょっともうおーおーおーおーおーおーっていう感じで、うん、
怖 これひょっとして今日俺一人参戦あるかって一瞬思っちゃった
ごめんね、うん、でもやっぱりねあの見たかったからいろいろと楽しみにしてたからさ、うん
うん、来るだろうけど大丈夫かなっていう、ね、
うん、まあなんとか、うん、なんとか、
まあ、そうそう、
うん、まあそう、そんな話はいいんだよ。
そうそう、であれですよ、こうパスピアが終わった4時台は、はい、まあ、ウラニーノとかカランコロンとかね、
うん、
あのメロディーキッチン空中ループとか、
うん、
いろいろおりますけども、
うん、
あの見放題のタイムスケジュール的にこうね、あるバンドを見たらその次の時間帯のバンドには間に合わないという、
まあアクトは始まっちゃってますよね。
そうそう、始まっちゃってるのでね、
う
ん、
あのちょうどその30分ずつ、なんと言ったらいいのかな、30分アクトやって30分入れ替えをやって
うん、
っていうスケジュールを、まあ、なんでしょうね、アクトやってる時間と入れ替えの時間と、それぞれ、
うん、
互い違いにって言ったら、ね、変だけど、
常にどっかで音が鳴ってるようにはしてるんだよね。
そうなんです
よ、全体が休むことがないように。
そうなんです、
ね、まあ、そんな感じでね、
うん、
まあ、なかなか全部を見ようってね、全時間帯見ようと思ったら、うん、津波食い的になってしまうので。
そうなんですよね、なんか一回入っちゃったものを出るのがなんか申し訳なかったりするし、やっぱ楽しくて出ていきたくなかったりするしね。
そうそうそうそう、ここは人によるんだけどさ、
うん、私はどっちかっていうと一回入ったら見ておきたいなって
俺もね思う、思うってのがあって、
うん、
だから瀬島さんが来るまで東京カランコロンも後ろの方からチラッチラッと見てたんですけど。
あ、ビッグキャットで。
チラッとね、
うんうん。
でも本当にチラチラなんで、うん、あんまり語れるほどではない
って。そうですか。
で、この辺でね、ようやく合流しましてね。
はい。
うん、で、
はい、そうですね。
うん、そうそう。で、まあ、気を取り直して、
うん、
足軽ユーズですよ。
はい。まあ、私はその足軽ユーズから参戦です。
ね。
はい、
ねえ、
ほんと楽しみにしてた、
うんうん、ビッグキャットですよ、しかもね、
すごいよね、
うん、
うん、
でね、ビッグキャットのあの広いところにね、
うん、
集まったものがこの間のカミング神戸みたいにね、
うん、
も
う
盛り上がりなんだろうなと予想してましたが、ほんとその通りになりましたね。
ねえ、ほんとに毎回毎回ほんといいステージ見せてくれますよ、足軽ユースは。
ほんとに
ね、オープニングの
うん、
コール&レスポンスから始まり、
うん、そうそうそうそう、
はい、
ねえ、
煽
るね、
大阪
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 デカ猫
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 っていう、コール&レスポンスでした、でした、ね、今回は
ね、
はい、
そうそう、
一応報告です。
前は飯食わせでしたからね、
はい、
うん、
飯食わせは切実すぎたね、
ね、
うん、
本当にね、
そんな足軽ユースの、4人なんですけれども、
うん、
新曲がね、
うんうん、
出てまして、6月の末に、
ね、
ニューシングル、
うん、
ハローマイイエスタデイズという、
ね、うん、
シングルが、全国流通してるんですけれども、
う
ん、
そうですね、
はい、速攻に入ってるのかな、青空っていう曲、
ね、これは配信の方でスタートだから、
あ、配信の方か、失礼いたしました。
ちょっと待って、ちょっと待って、
おう、
ちょっと待ってねーと、これ違うんじゃないですか、
違うっぽいか、
うん、
申し訳ない、
うん、とにかく
新曲のね、
そうそうそうそう、
青空っていう、
うん、
曲があるんですけれども、
そうですね、
それが朝の情報系番組のスッキリってあるじゃないですか。
ありますね、うん、加藤さんが出てるやつね。
ですね、
出てます。
まあ私見たことないんだけど。
あ、そうか、うちの家は時々見てたりしましたので。
あ、そうなんだ。あ、ご実家でね。
知ってます、知ってます、
うんね、で、そこでやってますロンドン五輪の、
うん
うん、応援コーナーが今あるらしいんですけれども。
そうだ、今あちこちでやってますからね、
うん、
ね、
ね、盛り上がっていただきたいところですよね、
うんうん、
で、そのコーナー の, 挿入歌に、うん、足軽ユースの新曲青空が、
うん、
入ってるんですよ、流れてるんですよ、
ね、うん、
全国ネットで、
ね、
すごいですよ、ね、
すごいね、
出世したね、
出世してるよ、どんどん出世していってるよ、
うん、
ね、
ね、
いい歌歌うもの、
よかったよね、
うんうんうん、ね、でね、本当にだからあとそれとは別にまたねニューシングルも6月の
末
に出ましたし、
はい、
ね、
その話したって、
いやだそれと青空違うんだって。
あ、ごめんごめん、
ね、ですね、その青空6月の27日に出たのは新曲で、
うん、
ね、
うん、
スッキリの主題歌なんの青空奇跡は別途配信がね、
うん、
始まってますけど、
はい、
別々ですか、
別々ですか、
別々です、
はい、
うん、
すいませんでした、
いえいえ、
はい、
まあ、そんな感じでね、
はい、
とにかくそんな感じでタイアップがね、
はい、
始まったり、
はい、
新曲出てるんですけど、
ええ、
あのカミング神戸で見て以来だというのになんかちょっと変化がありますよね。
かなりね、
マシガリルスさん、
かなり変化があったね。
痩せてたよね。
うん、あのね、これこう言っても決して大げさではないんだけれども、う
ん、お、
あ、なんて言ったらいいのかな、
うん、なんだなんだ、
脱皮、
おいおい
2枚ぐらい脱皮したよね。
まあ、うん
うん
うん、
2人とも
本当にね、
うん、
うん、
花森さんと川崎さんと、
そうなんだよ、
もうね、ビッグキャットのこうステージの幕が開いて、
うん、
花森さんと川崎さんって、まあ、フロントマンのね、うんうん、お二人がこう肩を組んでこうスポットライトを浴びて、
無駄に壮大な BGM 付きでね、
うん、
なんか
すでにスタンバイされてたんですけれども、うん、第一印象が痩せてる、
うん、
だったもん。
ねえ、
ね、思わずカミング神戸を一緒に見に行ったマッキーノに、
うん、
痩せたよねって確認したぐらい、
うん、
痩せてた。
僕事前にその足軽ユーズが痩せたっていうのは、
うん、
ボークスのニュースで見てたんですよ。
あ、
まさかって思ってたんですよ、
うん、
ね、
あ、そのニュースには写真載ってなかったんだ。
載ってたけど、
うん、
一応載ってたけど、
うん、
そんなにね、
うん、
写真だけだとあんま分かんないじゃないですか。
まあほら、世の中にはフォトショップという便利なものがありますからね。
そうそうそう、うん、実際見てみるとね、
うん、
痩せとるっていう。
痩せたよね。
2ヶ月でそんな痩せるんだっていう、
うん、
思った。
ちょっと心配になるよね。
うん、
いいのかな。そうそう、
半年ぶりに見て痩せてたらさ、
うん、
分かるんだけどさ。
納得できるけどね。
うん、
2ヶ月はちょっと。だってカミン神戸が5月5日でしょ、
うん
うん、
ちょうど2ヶ月だよ、
ジャスト、
うん、
何があった、
本当だよ、
ちょっとそのダイエット方法教えてください。
いやいやいや言っちゃあれですけど、ね、痩せる余地がね、一般人より大幅にあった人たちですからね、うん、
そういうこと言っちゃいけません、
うん、なんかひどいなこれ。いやでも本当そう思ったんですよ、
うん、
ね、
うん、いやでもさ、こう言ったらあれだけれども、うん、私は前の方が良かった。
お
う、うん、
おう、うん、動けるレベルの方が良かった、
うん、
うん、
誤解を恐れずにあえて言うけど、その方がかっこいいもん。
ギャップね、ギャップが、
ギャップっていうか、なんかかっこいいんだよ、とにかく。
そうか、
うん、
あ、
うん、
ではこうライブな、これからきっともっと売れてきて、
うん、
まあまあライブとか長丁場ライブも増えてくるときに考えて、
うん、
こうさらに戦闘的にね、
うん、
戦闘に耐え抜くための体験に進化したんじゃないですか。
そういうこと、
うん、
何そのさ、ミニ四駆のさ、この肉抜きみたいな、
うん、エイジシステムのお出しなんだよきっと。ね、
やだ、うん、まあまあまあ置いといて、うん、太さ細さに関係なく足軽ユースはかっこいいんですけど、
まあそうそう、今回もね、
うん、
本当に会場全体でね、
ね、
スーパーアイダビューのダンスやりましたからね。
やりましたね。
やったね。右手、うん、左手ね、ね、
うん、
揺れて、ハート、
うん、
ね、ちょっとこれ映像に出せないのがあるんですけど、
うん、
楽しいね。
楽しかったね。
うん、
で、会場とかタイムテーブルがさ、見放題の、
うん、
ホームページで発表になって、
うんうん、
足軽ユースがビッグキャットでやるっていう、
そうだね、
いうのを知った時に、
うん、
やっぱりちょっとびっくりしたんですよね、
うん
うん、そんな大きいとこでやるんだって、
うんうん、
ちょっと失礼ながら、
うんうん
うん、でそれにはちゃんと理由があったんですよ、
うんうん
うん、スーパーアイラブユーの時にこう、
うん
うん、みんなでコーラスをしながら、
うん、
花森さんと川崎さんがすごく熱いトークを繰り広げるっていう、
うん、
名物のシーンがあるんですけれども、
うん、
その時に、見放題に、
うん、
出演が決まって、
うん
うん、足軽ユースの皆さんがね、まあ、出るんであればと、
うん、
見放題の実行委員の方々にお願いしたことがある、
うん、
それはビッグキャットでやらせてほしいっていう、
うん
うん、そう、まさかのね、バンド側からの、
うんうん、
ライブハウスの指定があったわけですよ、
うんうん
うん、でそれが叶ってると、
うんうん
うん、でもなんでビッグキャットでやらせてほしいと言ったか、
うんうんうん、
そりゃね、大阪のライブハウスでさ、
うん、
結構大きいところじゃないですか。
そうだね、
うんうん、大阪でバンドやってたらやっぱり憧れるライブハウスだと思うんですよ。
そうだね、
うん
うん、
き 一つの目標にしてるところ、あのバンドもたくさんあると思います、
うんうんうん、
で、なぜお願いしたか、
うん、
足軽ユースは大阪のバンドだから、
うんうん
うん、大阪のバンドがビッグキャットに立たないで、
うんうん、
ビッグキャットを守らないで、うん、どうすんねんっていう、うん、
かっこいい、
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 かっこよかった、しびれるね、
ねえ、本当にね、
うん、
うん、
ほんとそうだと思いますよ、
そうね、
うん
うん、
やっぱりね、その自分たちが音楽をやってきて、うんうん、そのビッグキャットっていうね、その地元の音楽が好きな人たちに愛されてるライブハウスがあって、
うんうんうん、
大きいところだから目標にしてて、
うんうん、
それをあの東京のバンドばっかりにっていうのはやっぱり悔しい思いがあるんだろうね、
うん
うん、なんだろう、こう会場とかさ、
うん、
なんかその会場についてのあのそのあれこれっていうのを、
うんうん、
なんだろうな、こうもっと大きいところでやりたいとか、
うんうん、
あのせっかく地元のすごくいいライブハウスなのに東京もんがやってばっかりだとか、
うん、
そういう悔しさみたいなものってなかなかほらリスナーとか一ファンとかとしては感じることってあんまりないじゃない。
そうだね、
うん、あ、悔しいものなんだなっていうのを、うんうん、その足軽ユースのアクトで初めて知ったんですよね、うんうん、恥ずかしながら、うん、だから、はい、あのその足軽ユースのその MC がね、
うん、
これが多分その見放題のスピリットなんだろうなってすごい思ったね。
ね、関西インディーズシーンのフェスですからね。
そうそう、うん、もちろんあの日本全国から、うん、あの実行委員の方々があの声をかけてきたり、うん、出たいと言ってきたりして、うん、あの集まった全国津々浦々のバンドシンガーさんがあのこの7月7日大阪みなみに大集合したわけなんですけれども、うんうん、やっぱり大阪でやるからには大阪のバンド、ね、あのシンガーの皆さんに頑張ってほしいっていう、うんうん、そういう思いがすごく伝わってきて、
うん、そうだね、
うん、それでやっぱりあ見放題ってすごいいいイベントなんだなって思ったね、
うんうん、ね、
うん、
ね、この後もねそのビッグキャット大阪のバンドね、
うん、
ノマチップスは取り込まれるよと、
うん、
ね、
うん、
今見てるバンドはもうやろう、お前らも頑張れよみたいな、
うん、
かっこよかったね、
かっこよかった ね、
ね、
うん、
うん、ね、
お前らもここに立てと、
うん、
本当そうだよね、
ね、うん、いやいやいや素敵でした、
本当によかった、
やっぱそりゃ人気出るわ、
うん、
ね、
ね、
うん、いいバンドでした
ね、なんかこうなんだろうな、元気出るよね、
そうだね、
うん、なんかさ、あの足軽ユースのライブ見て、うん、うおーって元気になった時の気持ちと、うん、あのね、焼肉食った時の気持ちと
焼肉か、
うん、なんかね、単純にその肉食うとなんか力ついたって感じするじゃん、
ありますね、
あの感じにすっごく似てる、
そうか、
うん、
うん、なるほど、
うんうん、そして本当にね、なんだろう、大阪来てから私焼肉結構好きになったんですけど、
お
う
お
う、うん、美味しいからね、大阪の焼肉はね、うん、
まあね、
うん、あの無性になんか食べたくなる時があるんですよ、
うんうん、
あ、なんかてっちゃん焼いて食いたいなとかあるんですよ、うん、なんか足軽ユースのライブも時々無性に見たくてたまらない時があって、うん、脳内でずーっとさ、うん、あのスーパーエラビューとかがリピートしてたりするんですよ、
うんうん、
ずっとね頭上でタオルぶん回してたりするんですよ脳内でですけど、
うん、
なんかそういう中毒性のあるところもすごいね肉っぽいな決して体型的な、うん、ではなくてね、
うんうんうん、言おうと思ったけど自ら言いましたね、
うん
うん、
わかりました、もう言っちゃおうと思って、
うん
うん、
はい、
いやもう本当にね、なんだろう、こうちょっとなんか最近いろいろあってしょぼしょぼしてるなっていう人は、
うん、
足軽ユースのライブ行っておいで、
そうだね、
絶対楽しいから、
うん、
うん、
本当だよ、
うん、
うん、これは間違いない、
うん、なんか本当ね幸せな気分になれるよ、
うん、
うん、だってあれだよ、こう人間牛肉食べた時だけ出るなんか脳内の幸せ物質っていうのがあるらしいじゃない？
昨日何食べたで得た知識ですね、
うん、
なん
かそれに似たものがね多分分泌されるから、
うん、
脳から、
うん、
脳からなんか出るから、
うん、
うん、あのおすすめです、
わかりました、
はい、
はい、という、
はい、足軽ユースのアクトでした、まあ、楽しかったね、
楽しかったね、
また行こう、
はい、行きましょう、うん、でまたちょっと休憩を挟んで、
う
ん、
そうだね、私がご飯食べてなかったからちょっとご飯食べに、うん、まあ、適当にマックで食べて、
であれですよ、あのこのね 迷いに迷った結果、はい、鶴を見に行ったんですよね。
そうです、ね、3ホールまで鶴を見に行きました。そうそう、これと同じ時間帯にビッグキャットの本当に真向かいのクラッパーというライブハウスで、うんうん、学 MC が出てたんですけど、そうです、ね、本当最後の最後まで迷って、うん、私は初めて見る鶴の方を選びました、うんうん、自己理に行きました。
はい、
そうです、何回か、出てます、この自己理に行く、事故るという単語がですね、まあ、ね、出会ってしまうという意味です。さかなラジオ的には。
そうですね、
そうです、学 MC はもうかっこいいんです、知ってるから。
うんうん
うん、あとはまあね、今年いろいろ活動活発にされてるので、うんうん、まあ、もう1回ぐらいは来てくれるだろうと踏んで、うんうん、
はい、
鶴に行きました、うん、
はい、
結論として、はい、行ってよかった。
ああ、よかった。
事故った。
ああ、よかった。
おう、
うん、
ただ次のアクトがロマンチップスだったので、うん、もう始まっちゃってるから、うん、そう、鶴の終わり時間とロマンチップスの開始時間が一緒なので、うん、ちょっと物販を除く暇もなく、うん、もう次のビッグキャットにダッシュしてしまったので、
ね、
音源変えなかった。
僕も鶴は行ったんですけど、うん、ロマンチップスに遅れたくなかったので、
うん、
一足早くね、
うんうん、
出て行ったんですよ、うん、ってのがあるから、こう後半がわからないのでちょっと主にレポートお願いします。
なあ、はい、ね、まあ、鶴といえば、
うん、
最近、
うん、
トレードマークであったアフロを断髪しましたよ、
うんうん、肝シャツも脱いでね、
脱いだね、うんうん、なんか普通のって言ったらあれだけども、こう爽やかな、うん、イケメンバンドになってたよね。
ね、
ね、
モノブライトがこうポロシャツとね、こうやめたのと同じですね。
そうだね、うんうん、
もう揃いの衣装はもういいだろうっていう、
うん、まあその見た目で勝負をしなくなったってことだよね。
そうそうそうそう、うん、ね、
うん、
でなりました
よ
ね、
うん、まあ、5曲6曲ぐらいやったのかな、
うんうんうん、
音源変えてないし、その事前の知識が全然ないので曲名が本当に分かんないんですけども、うん、最初の3曲は結構しっとりしてたよね。
そうだね、
うんうん、その
星の話をしようみたいなこと言ってね。
そうだね、七夕だから。
あの曲良かったね、なんかね。
そうだね。
サンホールの演出も相まって。
うん。
ね、
そう、なんだっけ、朝になると、朝になっても星はあると言うけれども、その話は嘘でねっていう。
そうそう。
うん、
星は実はね、こっそり隠れているんだよみたいな。
うん、
空から、なんかなんだっけ、逃げ
そっかから抜け出して、
そうそうそうそう、うん、どこかに行ってるんだよみたいな、
うん、
ロマンチックな歌でしたね。
そうです ね,
ね、
うん、で あとね、1曲目にやってた月がずっと太陽を追いかけ続けるっていう、
うん
う
ん、
太陽は絶対に振り向かないんだよっていう、うん、なんて哀れな定めなんでしょうっていう、
うん
うん、なんか小説を読んでいるような、
うんうん、
なんか鶴の歌の歌詞ってさ、すごくなんか日本語がすごい私好みなんですよね、
うん、
なんか綺麗、
うん
うん、で綺麗だし、そのボーカルギターの方の声がすごくいいんですよ。
割と低めでいい声だよね、
うん、ね、すごくはっきり聞き取れるね。こう言うとなんか語弊があるかもしれないんだけども、うん、日本語向きの声なんだなと思うね。
ほうほうほう、
うん、なんて言ったらいいのかな、ほら、体格によってさ、うんうん、音の聞こえ方ってやっぱ違うんだって。
あ、聞こえ方が、
聞こえ方、
こう喋るじゃなくて、
そうそうそうそう、
ほう、
うん、なんだろうな、体格とか、あとはその育ってきた言語で、
ほうほうほうほう、
うん、だから例えばさ、外国を勉強しようと思ったらもうその国で暮らしたらみたいな、
うんうん、
いうのをよく言われるじゃない、
うんうん、
それは耳がそういう風に鍛えられるからなんだって、
うん
うん、で、この国の言葉を使う人はこの音が発音しにくいとか、
うんうん、
あるじゃない。
あるね、
うん
うん、日本人が L と R の発音ができないみたいなやつですね。
あ、そうそうそうそうそうそう、うんうん、それを英語使ってる人たちは自然にできるでしょ、
うんうん
うん、なんか言葉の言語の種類によって発音しやすい、しにくいとか、
うんうん、
それと同じように聞こえやすい、聞こえにくいっていうのもあるんですよ。
うん、
俺がね、この鶴のボーカルさんはすごく綺麗なのよ、
うんうん
うん、ライブのパフォーマンスさ、ジャンプもするし、
うんうん、
ギターだって弾いてるし、
うんうん、
曲 聞こえにくかったりするところあるんだろうけれども、うん、そういうのが全然なくって、
うん、
あのライブパフォーマンスとしてすごく安定してるし、
うん、
これはいいバンドだな、すごい才能なんだなって、
うん
うん、やっぱ声を言葉を届けるっていう観点から見るとすごいバンドだと思う、うんうん、これは魚ラジオ的にすごい事故でした。
そうかそうか、
あの私的にね、
うんうん、なるほど。
そうで、そういう風にあのしっとり聞かせる歌聞かせるし、うんうん、踊らせてくるし、
うんうんうん
うん、踊らせるよね。
あ、みたいですね。あの、うん、踊る場面に私いなかったんですよね。
あ、そっか、
後半いなかったから。
うん、そう、マッキーの3曲目が終わってから
出てった。
じゃあちょっと行ってくるってロマンチックスの方に行っちゃったんですよね。
そうそう、
うん、でその次になんかナイトフィーバーかな、あれは、
うんうん、
あのすごいこうアフロ時代の曲
を
これはもうあのアフロ着てあの変なシャツ着て、
うんうん、
歌ったらそれは最高にかっこいいんだろうなっていう
なるほどね、
うん、でそのまあボーカルの声もマッチして、
うん、
もうすごい、もうあのサンホールね、ミラーボールがあるんですけど、
あるあるある
、うん、ミラーボールも回って、
うん、
もうサンホールがディスコですよ、
うん、
かっこよかったよ。
そうかそうか、
うん、もうあの私だいぶ後ろの方で見てたんですけれども、うん、もうみんながこう踊り狂ってる様がね、うん、すごい楽しそうで、
うん、
私も楽しかったし、
うん、
よかったね。
そっか、
うん、あ、ライブってこれだなって、うん、音楽聴いて踊るってやっぱ楽しいなって、
うん
うん、思いますね、
うん、なるほどなるほど、
よかったよ、
うん、
あとあれですよ、あの鶴といえばおなじみ、
うん、
こんにちは鶴です。
そうそう、
このね、あの音声だけでは絶対にお届けできないのが残念なんですけども、そうそう、鶴のポーズを ねみんなでするっていう。
そうそう、
はい、
こんばんは、
鶴です。
もう一回
鶴です、
ね、
楽しかったね。
楽しかったね、
うん、あ、その時はまだマッキーにいたもんね。
いやいやいや、それはやったやった、
うんうん、今度はね、こうもうちょっと前の方で、あの、うん、皆さんのあの演奏スタイルが見れるくらい近くでちょっと見たいなと、
はい、
うん、サンホールね、結構その奥行きのあるライブハウスだったので。
そうだね、
うん、そうそう、縦に広いっていうんですか ね、
ちょっと背の低い人にはつらい
ですね。
あのこう瀬島さんがこう曲の途中に割とこまごまと移動してたのよね、
うん、すいません、
人の頭の隙間を狙ってるなっていうのが、
すいません、
後ろ見てて分かりました。
うるさかったでしょ。
いや別にいいんだけど、
うん、ちょっとね、そう、なんとかしてこう見れないかなってこう、うんうん、左右に、
うんうん、大変だなって思った。
そう、マッキーノの身長マイナス25センチの世界っていうのはね、うん、低いんだよ、
ね、
意外と低いんだよ、うん、しかもね、サンホールちょっとステージが低くてね、
うんうん、確かにね、
うん、
天井もそんな高くないしね。
まあね、
うん
うん、まあまあ、でもあれですよ、あのアクトが終わって、
うん、
もうロマンチップスの待つ、
うんうん、
ビッグキャットまで急がなければいけなかったので、
うんうん、
後ろでも良かったです、
うん
うんうん、いやでも本当にツールはかっこよかったです、うん、また絶対ライブ行きます。
はい、
はい、
分かりました。
はい、
で、まあ、そのツールをね、
うん、
瀬島さんが最後まで体験している中、私先にロマンチップスの方にね、
はい、
行きまして、
行きましたね。
で始まりました
、
ね、間に合った間に合った、
うんうん、
全然余裕で、
うん、
でロマンチップスですよね、
かっこいいね。
相変わらずか、相変わらずかっこよかったっす。
爽やかだしね。
うん、うん、本当にね、うん。1曲目はね、あの持ってないアルバムの曲からっぽかったので、
あ、そうなんだ。
ちょっとタイトルは分かりませんでしたけど、
うん、
あ、サイレンやったの聞いた。
サイレン聞いたよ。
あ、じゃあやっぱりそれ1曲目じゃないか。
お
うとにかくね、
うん。サイレンはだってモールスのラブソングの後だよ。
そうそう。
うん
ね、で2曲目のモールスのラブソングから合流してきたんですよね。
そうですね、
ライブ中は会えませんでしたけど、
ですです、ね、モールスのラブソングのジャジャジャジャンっていうのが聞こえる中、うんうん、ビッグギャットのロビーをダッシュして入って、
うん
うん、割と前の方に行きました。
そうかそうか、うん、じゃあひょっとしたらこうあれですな、うまい僕の前を通り過ぎていったかもしれないってこと
です。そうですね、なんかロッカーの方にいるよって LINE でメッセージ受け取ってたんで、
うん、
この辺かなと思ってチラッと見たんですけど、うん、それっぽい人が見つけられなかったので、
うん、
もうモールス始まってるからもういいやと思って前に行っちゃいました、うん、
それがいい、
それがいい、うん、うん、入ろうと思えば入れたからね、
うん、
うん、
ね、
そうそうそう
っていうことでね。でまああれですよね、相変わらずシンジ君がね、
うん、
かっこいいね、
かっこいいね、イケメンだね、
うん、 てかあのビッグキャットにね、アジガリウスの時とかからねいましたけど、
うん、
あのちょいちょい、ね、いましたよ。
あ、物販スペースとかにいたね。物販スペースとかにいた。普通にだってあのグッズの品出ししてたもんね。
うん、
ね、スタッフさんと一緒に。
そうそうそう、あ、いるいるって思って、うん、ね。
まあ、あのその時にね、あのちょっとご挨拶させていただいてね、
うんうん、
なんか毎度って言ってくれたのがすごい嬉しかったね。
ね、いつも楽しいライブを見せてくれてありがとうございます。
ありがとうございます、ね、大好きです、
はい、
うん、
つってね、
うん、ね、まあ後で必ず行きますみたいな話をちょっとしてね、
そうそう、でまあ行ったわけなんですけどね、
うん、
うん、なんかあれだな、相変わらずあのこう爽やかなこと言ってたな、あのゴミを拾って帰りましょうとかね。
そうだね。
うん。ね、ライブにしようぜみたいなね。
うん、
うん、そうそう、カミングオフ神戸の時もなんかそんな感じでしたね。
言ってた ね。
うん。これここまでが始まりだと。鳥なのに。
うん、ね。
なんかあの、なんシンジ君の方ね、
うん。
ちょっと調子に乗ってるけど憎めないさ、
うん。
キャラいいよね。
いいね。
ね。うん、そうそう、あの嫌味にならない程度に。
うん、
俺ってすごい、俺、ね、
うん、
俺はやったら、やれね、みたいなさ、なんか、なんとか、なんて言うのかな、
うん。
うん。そういうキャラクター、好きよ。
うん。
うん、
ね。私も好きだよ。
うん。そうだよね、あ
の、爽やかなイケメンなのに、うん、ちょっと面白いじゃないっていう。
そうそうそう、そう、うん。ね。でも人気はドラムの方が上っていう。
いや、あれは、ちょっとさ、
うん、
なんだろう、こう、いじられるっていう意味でしょ。
そうそうそ
う、うん、藤井くん。
藤井くんね、うん、いつも最初に出てくるしね。
そうだね。
最初に出てきてこうど真ん中に来て、
うん、
ね、まず視線を一心に集めてからっていうね。
うんうんうん、まあまあまあまあまあ。
そうそう。まあそんなね。
うん、
でお兄ちゃんは全く喋らないっていう、
うん。お兄ちゃんもそういうキャラ
で、ね、本当にね。役割分担はっきりしてるよ。
そうだね。
うん。うん、ね、
でまあそんなロマンチップスなんですけれども、うん、モールスのラブソング「サイレント」やって、うん、「ハロー・ザ・ミュージック」やって、
うん、ありがとう、
ありがとうやって、まあ、そうそう、いい流れですね、
そうそう、
うん、であれですよ、あの「ハロー・ザ・ミュージック」の時にいいこと言ってたね、
うん、そうだね、
うん、足軽ユースが言ってた通り、あの、うん、ビッグキャットに大阪のバンドが、
うん、
まあ、これからいくつも出ますと、
うんうん、
でロマンチップスも見放題に何回か参加してるのかな、
うん
うん、でその時にあの去年は出れなかったとか言ってたかな、
いや去年ファンジェイだったんだよ、
あそうか、うんうん、あじゃあもう去年はそのビッグキャットじゃなかったっていう風に言ってたのか、
そうそう、
うん、であのなんか悔しかったことがあってと、
うんうん、
その去年見放題に出演した時に、
うんうん、
ビッグギャットに立たれへん自分に納得してることが悔しかった、
うん、
あーそうかと、
うん
うん、確かにそのバンドの規模とか、うん、その自分たちが今どれぐらいお客さんを動員できるのかっていう、
うん、
つまりイベントにどれぐらい貢献できるかってことだよね、
うん
うん、そのそうだよ、ライブサーキットイベントみたいなところで大きいライブハウス割り当てられるバンドっていうのはそれだけお客さんを呼べるっていう、
うん、
ね、
そうだそうだ、
度合いなんだよね、うんうん、それで去年ビッグキャットには立てなかった自分がいる、
うん、
ロマンチップスがいる、
うんうん、
それを納得してしまってるのが悔しいっていう、うん、そうだよなって、
うんうん、今の自分ではダメだというのが分かってしまって悔しいっていうね、
分かってしまってというか、あのもっと頑張ればビッグキャットに立てたんじゃないかって、
うん、
やっぱりそこを悔やんでるんだと思うんだよね、うんうん、でも今年こうやってビッグキャットに立ててるわけだから、
うん、そうだね、
うん、そうだよな、
よかったな、頑張ったな、
うん、でもそれがゴールじゃないからね、
そうそうね、別にゴールって言ってないけど、
うん、
まあ、まずね、
うん、
去年立てた目標をちゃんとね、
うん、
現実のものにしてる、
うん、
ええことですよ、
うん、
ね、
ね、お客さんも結構入ってたもんね、
うん
うん、
盛り上がってましたよ、
うん
うん、
よかったよかった、
ね、
でもそうだね、
うんうん、
なんと言ったらいいのかな、こうそういうなんだろう、なんて言ったらいいのかな、そういうことに悩みながらバンドマンっていうのは日々頑張ってるんだなっていうのを、うんうん、なんかこのビッ キャットでね、足軽ユースといい、ロマンチップスといい、
うんうんうん、
なんか苦労を見たね。
そうだな、
うん、やっぱり応援してあげたいなって思っちゃうよね、
うん
うん、なんか本当に、ね、あのロマンチップスみたいなバンドにはずっと音楽続けててほしいし、
うん、
あのもちろん好きな人たちにはあの目いっぱい音楽楽しんでほしいんですよ、
うん
うん、でもそういうことを考えて、
うん、
そのね、去年立てなかった自分が悔しいっていう、
うん
うん、いうふうに言ってるロマンチップスのシンジ君の言葉がすごくなんか重たくてさ。
そうだね、
うん、音楽をやってあのお金を稼ぐっていうのはそういうことなんだなと、
うんうん、
なんか改めて感じりました。
そうですね、
うんと、まあ、真面目な話をしたところで、はい
ね、
うん、
まあ、そんな感じでね、
うん、
まあ、ロマンチップス、
はい、
楽しませていただきましたと、
うん、またねライブ行きたいね
ですね、
うん、
はい、
よかったね、
うんうん、で、その後あれなんですよね、
はい、
もうこの時点でロマンチップスが終わった時点で7時半過ぎなので、
はい、
まあ、残すところ大体ね
あと2組ぐらいかなっていう、
そう
そう、うん、でですね、この後絶対見たいっていうのは、その9時からの雷雲だったので、
そうだね。
はい。なんだ。
移動が大変なので、
はい、
もうあの、ちょっと1個前の、
はい、
大柴ひろきさんとこから、
はい、
もうあの、スープソウルクラシックですか？
いや、ソープオペラクラシックスです。
ソープオペラクラシックスにね、
はい、
行ってきましてね。
はい。
行きました。
はい。
で、まああれですよ。でせっかくなのでね、
うん、
あの大柴さん見ようと。
はい。
見たらね、
うん、
かっこよかったね。
そう、これもね、事故ったね、
うん、
事故ったね、
うん
うん、あの大島ひろきさんっていうのがその弾き語りというか、うん、アコースティックギターで、
そうですね、
うん、やってらっしゃる方なんですけれども、
そうそう、
かっこいいね、
天然パーマのね、
うん、なんかあのこれ多分マッキーノにはあんまり賛同してもらえないと思うんだけれども、
おう、
あのモーニングでさ、
うん、
リーチマンってやってるじゃん、漫画。
ああ
。あの、達郎さんみたい。
おー。
ちょっと似てる。
おー。
ヒゲが。
おーおーおー。なるほど、なるほど。うん、ああ、うんうん、うん、うん。
それは、あんなさ、巨漢ではないけど、
うんうん、
なんかあのヒゲがなんか似てる。
ああ、そう撮ったか、なるほどね、
うん。
あ、共感できますよ。
あ、よかった。
うん。うん
うん
うん、なるほどな。
うん。
そっかそっか。
うん、あとやっぱなんか最後に歌ってたソングトラベルっていう曲があるじゃない、
うんうん、
あの曲がなんかさ、こう雷雲になんか通じるものがあってちょっと気持ちよかったな。
おう、
うん、
あの歌があれですよね、
うん、
なんかその MC で言ってたかな、巡っていって自分の歌が伝わって他の人に伝わっていってたらいいなって言ったやつだっけ。
そうそうそうそう、
あって
るな、歌がいつか、うん、自分の知らないところに届いて、
うん、
それが何かの役に立てばいいなみたいな、
うん、王様のミサイルみたいな
感じだ ね、
そうだね、
うん
うん、
うん、
まあこうね、大島さんもね、こうここに至るまで、
うん、
割とあの複雑な経緯をというかね、
うん、
いろいろあって今このステージに立ってるっていうのはね、
うん、
実際 MC で語ってらっしゃいましたからね。
そうですね、
ね、
う
ん、
だってもさ、レコード会社クビになったって普通 MC では言わないよね。
まあそうだね、
うん、
あの大柴さんのウィキペディアでも独立し何年に独立とかね、
あ、
書いてあるけど、まあ実質のところはそういうことだからな。
そうなんだよね、
ね、
うん、ね、そのラジオでは流しちゃいけない単語が歌詞に含まれていたから直しなさいと言われて、それは嫌だと、
うん、
この歌詞にはすごいブルースが詰まってるから、
うん、
あの変えたくないと言ったら怒られたと、
うんうん、でまあそういうのがあったから、
うん、
もうね、レコード会社はいいと、
うん、
一人でやると、
うん、
結構ね、あのウィキペディア見ると、
うん、
定期的にいろんなところに旅に出かけて、
うん、
あの活動してるみたいでね、
うん、
であとね、あのなんだ、その最近ではあのニコニコ動画に自分でアカウント作って歌ってるそうですね、
うん、へえ、
なんかあのこう自分の歌を歌ってみたでやってる人を見かけて嬉しくなったので、
うん、
俺も俺もってって言って自分の歌をとかを
いいね、
そうそう、
フリーダムだね、
うん、
そういうとこ好きよ、
うん
うん、いやでもあのレコード会社とかに属さずにその インディーズでね、うん、自由にやってるとそういう制限がなくていいよね。
そうだね、
うんうん、もちろんなんかあの CD の流通とかさ、うん、大変なことはいろいろあると思うんだけれども、うんうん、資金面とかさ、
うんうん、
でもそうやって、レコード会社出てのびのびやってる人たちとかを見ると、
うん
うん、いいなって思うよね。
そうだね、
うんうん、
ね、
頑張れる方法っていうのはいっぱいあるなって思うし。
そうだね、
うんうん、なんてことを思いつつで、ね、今日この大柴弘樹さんのステージですごくびっくりしたのが、うん、AKB48 のカバーですよ、
うん、
AKB48 もう説明不要ですね。
まあそれね、
はい、
のヘビーローテーションな。
そう、そ I love you、
そう
I need you、 ですよ。
それをねソウルフルに歌ってみたの。
そう、アコギ一本でかっこよかったね。
これ検索しますとね、
はい、
ニコニコ動画で普通に出てきますので、
あ、大柴さんが AKB48 ヘビーローテーションを歌ってみた。
大柴弘樹ヘビーローテーションで、
うん、
ググると出ます、
うん、はあ、うん、
コメントいっぱいついてます ね、
ね、うん、すごいよね。
プロの反抗タグがついてる、
うん、それはプロだもん、うん、まあ置いといて、そう、そのね、曲に至るまでの MC 面白かった、
うん、
今日来る時に指を刺されて、
うん、
あ、オリエンタルラジオのあっちゃんおるでって言われたと、
うん、似てるけどな。
まあね、確かに似てるね。
うん、
うん、で悔しいので、うん、別のあっちゃんの曲をやります、
うん、
って言ってヘビーローテーション、
ね、
そっちかい、
うん、まあ笑ってもんだよ、
うん、
でもなんかいい曲だからね。
そう、なんかいい曲なんだよ。なんか
隣に座ってる人もね、
うん、
なんか AKB こんなええ曲やったっけでこう一人々聞こえてくるんだよ、
うん、でも時々我に返ってマキーノがなんか吹き出してるから、うん、釣られて笑っちゃうんだよ、ね、うん、
だってやっぱりどんだけね、
うん、
こうソウルフルに歌い上げても、うん、ね、うん、マックスハイテンションなら、
そうだね、
吹くわっていう、
そこはちょっと
そこっていう
我に返るね、
そこは、
うん、
単語っていう、
うん、
ね、
でもなんだろう、メロディーラインとかはさ、
うん、
やっぱりすごいんだな、秋元康すごいな。
そう、ただね、うん、アイドルは、
うん、
そのね、
うん、
そのシンガーソングライターじゃないから、
うん、
しあんだけいるからね、スピード早めで、
うん、
勢いでね、
うん、
やってるから、
うん、
ゆっくりとしたメロね、
うん、
スピードで歌い上げるたら、
うん、
曲本来のね、
うん、
良さが際立ってくるってことですね。
すごいよね、本当に、本当にいい曲なんで。
これ不思議な表現ですけどね、これ。
いい曲です。これ動画、貼っとこうか、ニコニコ動画のやつ。
まあ、ニコだけ貼っときます。
ニコだけね。
うん、
貼っとくんで、本当ちょっと聞いてみてください。ね、いいです。
いい曲です。
いいよ。
ね。
おすすめします。
そうそう、で、はい、まあ、そこでね、
うん、
歌ってる大柴さん本人もね、
うん、
あまり真面目に聞くなと、あいまいまに、
うん、
言いながらね。
うん、
ひとしきり笑わせたところでさ、
はい、
まあ、次の曲がね、
そう、ヘビーローテーションの後にこの曲持ってくるかっていう、
なんか
すごいロックな曲がありまして、
そうそう、ね、
タイトルがミュージックマジックという、
確かそんな曲だったね、
うん、ちゃんとタイトルコールしてました、
はいはい、
うん、ミュージックマジックという、今度はちゃんとオリジナルの曲なんですけれども、はい、これがねまたすごくこう攻撃的というか、
うん、
うん、まあ、なんだ
ろう。てか全体的にこうね、
うん、
商業主義のね音楽というかさ、
うん、
音楽業界についてこうさ、
うん、
なめんなよみたいな感じの歌詞でしたからね、
うん、そう、
全体的に皮肉ってるというか、
そうなんです、売れたらあんたのせい、売れなかったら俺のせい、
うんうん、
そうそう、嘘ばっかり歌ってますとか、
うんうん
うんね、俺の言うことを聞いときゃ売れるんだよとか、
うんうん、
そういうワードがふんだんに散りばめられた、
うん、
曲なんですよ、
ね、
ヘビーローテーションの後にこれを持ってくるとはロックです ね、
ね、
すごかった ね、
ね、
かっこよかったよ、
かっこよかったな、
この人かっこいい、
ね、
うん、ちょっとね好きになっちゃった、
うんうん、ね、
はい、
ね、こう首に、ね、レコード会社首にだった時にいろんなところからね、
うん、
ライブしにおいでよって言ってくれた人がいっぱいいたってね、
うん、
言ってましたからね、
うん、
やっぱりこう見てる人は見てるんですよ
ね、
ね、うん、
そう、どう考えやったら売れるかとか、どう作ったらキャッチーかとか、
うんうん、
そんなことを考えてた自分がもうバカバカしくなってしまったと、
うんうん
うん、そうだよね、
なんかピローズでもこんなことがありましたね、
そうだね、
過去のね、
うん、
やっぱりロックを突き詰める人間がね、
うん、
通る壁なんでしょうね、これ、
うん、
ね。
そう、受けるものと好きなものと作りたいものっていうのは、うん、実はそれぞれ違うんだよね。
そこにどう折り合いをつけて、ね、うん、自分の中で答えを見つけていくかっていうのがね、
そう、
一つ。
創作やってる人間はね、一回ぶち当たるんだよ。
そうだな。
一回どころじゃなく何回もぶち当たるんだよ、これ。好きなことだけやってりゃいいってわけじゃないんだよなっていうのが、うんうん、そこはねちょっとだけだけども理解できるつもりですし、 ね、うん、だからこそそうやってステージに立ち続けて、うんうん、自分の作りたいもの、歌いたい歌っていうのを、
そうですね、
うん、一途に歌ってる大柴さんはすごくかっこいいなと思うし、うんうんうん、ね、いやだからといってそのプロデビューしてね、ヒットする曲をガンガン書いてる人たちがすごくないとは思わないし、
うんうん、
一斉に立ち続けるっていうことがどんなに大変かっていうのもなんとなくは分かるから、
うんうん
うん、そうそう、ね、
ね、
うん、まあ、いろんなところでね折り合いをつけたりつけなかったり、うんうん、つけられなかったりさ、
うんうん、
つけざるを得なかったり、いろんな葛藤とかさあると思うんだけれども、うん、やっぱ最後はそれをやってる自分が好きかどうかだよ。
そうだね、
うん、
うん
うん、だからなんだろうな、こう音楽やってる人たち、
うん
うん、創作物を発表してる人たちっていうのは本当一律私は尊敬してます、
うんうん
うんうん、作る人ってすごいなって。
そうだな、
うん
うん、
思いますよ。
そうですね、
うん、とまた真面目に語ったところで、うんうん、もう本当に大柴裕樹さんはぜひ一度聞いてみてください、
はい、
おすすめです。
はい、
はい、いい事故でした。
はい、
はい、
で、大柴さんが終わって、
はい、
客の移動が始まったので、
はい、
まあ、我々中段ぐらいにいたところをね、
はい、
いそいそと最初のやつまで移動しまして、
そうです、ソープオペラクラシックスという、ライブハウスは椅子席がありまして、
そうだね、
うん、前から、まあ、4列目ぐらいに座ってたんですけども、うん、最前列が空いたのでもうさささーっと
さささっとね、
はい、
来ましてね、
はい、
雷を備えました。
備えました、
ね、なんかこの辺になってきますとね、
うん、
こう我々のフォロワーの皆さんも、
そうです ね、ツイッターでお見かけする皆さんが続々と
そうそうそう、ね、
大集合して、
そうそう、後でいろいろ聞いたらもう本当みんなのね、今我々が言ったルールとね、
うん、
被らないルールとかね、うん、言ってるから、
うん、
あんまし合わなかったんですけど、
そうだね、
最後になってドッと会いましたね。
そうそうそうそう
みんな雷も好きだね、
集合場所だ ね、 ね
っていう、
うん、
ね、
ですね、
ですね、まあそんな皆様にね、
はい、
挨拶しつつね、
うん、
始まったんですよね。
はい、
二人組もね、雷組のね、
う
ん、
そうです、うん、まあ、今日はアコースティックの二人組ということで、
そうそう、
うん、ね、今日ステージセッティングしてる時がじゃないや、ステージセッティングして幕が上がって、
うん、
まだ二人出てこないじゃない、すぐには、
うんうんうん、
BGM がかかってさ入場、
そうだね、
うん、でキーボード見たら、
うん、
ロボスくんが、
うん、
ちゃんと座ってて、
うん、
あ、治ったんだなって。
なんか壊れたってね。
そうそうそう。どこだかのライブハウスで落としたかなんとかしたらしくって、
うんうんうん、
ちょっと修理に出してたらしいんですけれども、うん、今日、無事にコマちゃんのキーボードの上に座ってましたので、
うん、
はい、それだけまず報告しようと思います。
よかったよかった。
よかったよかった。ロボスくん全開、
全開、
おめでたい、
おめでたい。
うん。
ね。
はい。
はい。
そんな、雷軍のアクトなんですけれども、うん、これセットリストいいですか？
どうぞ。
うん、ツアーじゃないのでいいですよね。
いいですね。
はい、というわけで、雷軍、二人軍ですね、
はい、
見放題のセットリスト、ちょっともう順番にザザッと行っていきたいと思います。
はい、
最初は、僕の部屋まで。
うんうん、
続きまして、ノーベンバーフールズ、
うんうん。これなんか久々に、てかアコギで聴けてよかったです
よね。ね、よかったね。
うん、
続きまして、まあ、これからちょうどいい季節にという MC で始まったキラキラスクラップショート様、
うん、
いいね、夏だ ね、
いいね、
うん、そして名曲ローカル線、
うん
うん、でこの後、告知などの MC を挟みまして王様のミサイル、
うん、
白い雨、
うん、
で怖くない、
うん
うん、でそれから最後にゆらゆら魔法が解けただけ、
うん、
後半ガーッと ね、うん、畳みかけるようなこの曲の流れ、アコースティックでもすごく存分にアグレッシブで、
そうでしたね、
エモーショナルな感じで、うんうん、すごい素晴らしいライブでしたね、
うん
うん、で鳥なので、
うん、
アンコールがあるんですよ、
そう
だ
ね、
嬉しい ね、
うん、
でアンコールにやってくれたのが新曲です、
うん
うん、 嬉しかった ね。これは多分次にリリースされるアルバムに入るのかな、うん、ラスティアラームクロック錆びた目覚まし時計という曲でした、う
ん
う
ん、ね、
はい、よかったね、
いい曲だったな。
マッキーノはさ、うん、カミング神戸以来だよね。
そうです、
うん、その時も2人組だったもんね。
そうですね、う
ん
う
ん、あんな感じで、
うんうん、
で、まあ、カミング神戸よりはもっとゆっくり、
うんうん、
40分50分ぐらいやってたのかな。
結構長かったね。
うん、他のアクトはだいたいほとんど30分なんですけれども、うん、雷雲、鳥の方々たちっていうのは結構 4,50 分ぐらい、時間を取っていただいてるようで、
そうだね、うん、
タイムテーブル見るとちょっとね、
長い、
ありがたい、
はい、うん、
で曲数もね、さっき、申し上げました通りたっぷり、
うんうん、
なんか2万ぐらいのね、
そうだね、
うん、曲数だったよね、うん、2,4,5,6,7,8,9 10曲、嬉しい
ね、
ね、
ね、ね、
はい、
はい、
はい、どうしたの、マッキーの、なんで笑ってるの。
これもラジオね、ラジオ聞いてる人わかんないんですけど、
はい、
長丁場になってきたのか、瀬島さんがまたぬいぐるみを装備してるんですよね、今ね、
パンダを
ね、う
ん、だってこれさ、うん、すいません、ちょっと雷雲からそれるんですけども、うん、100回超えたら、うん、ユーストで公開収録の習慣をつけようかって言ってるじゃないですか。
あ、
はい、その時はもうパンダがね、
うん
うん、パンダを前面に押し出してるわけですよ。
あ、練習してるのか。
そうです。そうそう。
わかります。
いかにこう手を動かせながら口も動かせるかっていう、今のところ大丈夫なようです。
わかりました。
はい。
はい
はい、まあそんなにアグレッシブなことはしないですけど、はい、まあ置いといて、
はい、
で、雷号ですね、
はい、
アコースティック2人で出てくる時のオープニングにはおなじみの僕の部屋まで、
うんうん、
こちらはプラネタリウムというアルバムに収録されてますね、うんうん、いいよねこれ。
そうだね、
うん、ミュージックスタートっていう感じで、
ね、僕の部屋で来てね、うん、この曲知ってるかなって、あの歌詞好き
好き好き、うん、
ね、うん、そのアプローチ、
うん、
いいね、
ね、
ね、かわいい、
かわいいよね、
うん
うん、本当にお招きされて曲を披露していただくような、うん、アットホームな雰囲気に、
ね、
させてくれるいい歌だよね、
うんうんうん、
これ大好きです。これいつかバンドスタイルでも聞きたいな。
ああそうだね、まあアコギ向きのね曲とはいえ、
うん、
でも、ね、聞いてみたいね、
ね、こうちょっとなんかこう軽快な打楽器なんかがあったりすると、
うん
うん、
ね、
いいよね、
うん、
まあこの辺は7月もね16日17日うん、いつもの4人編成でアコースティックという贅沢なライブを控えてますので、
ね、
その辺にちょっと期待しましょうか、
ね、
はい、そして久しぶりに聞きましたノベンバーフールズ、
はい、
嬉しいね、
うん、
この曲すごく好きなんですよ、
うんうん、
やっぱり手拍子が入りますし、うんうん、賑やかですね。
でも手拍子がね、相変わらず手拍子が難しいっていうことをさ、
うん、
ね、雷雲本人が言うからね、
言ってた ね、
うん、難しいんだよねこれってね。
そう、ノーベンバーフールズはその音源の中に手拍子音っていうのが入ってるんですよ、
うんうん、
なので音源の中で手拍子が入ってるパートというか部分は、うん、みんなやるんですけれども、うん、それが終わってしまったらちょっとどうしていいか分からなくて、手拍子が途端にまばらになって、うん、最後にはやめちゃうっていうパターンになるんですけれども、うん、ね、皆さん、これはこの曲が入ってるスマッシュディスワールドというアルバムがリリースされた当初からずっと言われてて、
うんうん
うん、手拍子のタイミングがすごい難しいと、
うんうん、
ただ、まあ、バンドスタイルの時はその音源に入ってる部分だけで、まあ、良さそうな感じなんですけど、
うんうん、
アコースティックの時は、まあ、いつものリズム隊のサポートメンバー2人がいない分薄いからと、
うんうんうん、
やめないでもいいんだよとありがたいご教授をいただきまして、う
ん、みんなね、
はい、
薄いからはやめずに、
そうですね、そう、2人の時はもう遠慮なく手拍子をしてほしいとのことでした。
はい、
はい、
ですね、
はい、まあ、盛り上がってるとね、演奏してる方も楽しいと思うから。
そうだね、
うん、まあ、あんまりほらしっとりしたバラードとかでね手拍子はちょっと場違いかもしれないけど、
うんうん、
ノーベンバーフールズみたいに賑やかな曲っていうのはいいよね。
そうだね、
うん、
うん、
はい、そんな感じで、続きまして、
うん、
うん、これからの夏の季節、
うんうん、
さっきも言いましたけども、はい、これからの季節にぴったりな、
はい、
ということでキラキラ、
うん、
スクラップショートサマー、
うん、
スクラップショートサマーちょっとねアレンジがね あのバンドスタイルの時とは違っていいね。
うん、
うん、あれですよ、去年、
うん、
ブレインマジックショーツアーファイナル の、うん、ファイナルコンサート、コンサート違うな、
まあ、
ファイナル公演あったじゃないですか、
うん、
クラックアトロで、
うんうん、
あれ私見に行って、その特典の音源がスクラップショートサマーだったんですよ、
うん、
あれをもらって聴いてるんですけれども、そのアレンジともちょっと違う、
うん
うん、また一段とこう洗練されて、
ね、うん、なんか言ってる通りどんどん進化してますよね。
進化してます、
うんうん、
なんか最初の最初にその配布特典音源としてもらったスクラップショートサマーは、
うん、
なんと言ったらいいのかな、こう本当に遠い昔を振り返るような、
うん、
どちらかというと夏っぽくない春っぽい感じだったんですよ。
うん、
うん、
なるほど、
うん、それが、ミニアルバムスクラップショートサマー、ね、山中沙夫さんがプロデュースして、
うん、
もうすごいバンドスタイルに化けて、うん、あれはそのリアルタイムで夏をね、
うん、
うん、体験しているような、うん、気持ちにさせられて、
そうですね、
うん、そして今日聞いた改めて2人でのアレンジっていうのが、
うん、
こう去年の夏ぐらいの感じなんだよね。
そうだね、
うん、
うん、
懐かし、ちょっと懐かしいなっていう、
うん
うん、そんな感じがして、本当にね、でもアレンジが夏っぽくなってて、
うん、
爽やかで可愛くて、
はい、
ちょっとしんみりして、
そうだな、
うん、本当にね、良かったですよ、
うん、
うん、素敵、
よかった、
うん、
俺はな、久しぶりに聴けてよかったですよ
ね。ね、うん、やっぱね、大好きな曲をね、このライブで聴けるといいですね。しかも、
ね、
うん、しかも今日は二人雲でのアレンジ違いっていうことで、
うん、
お得だよね。
お得ですわ、
うん、いい思い出になるしね、
うん、
うん、よかったよかった、
ね、
でスクラップショート様に続きましてローカル線、
うん、
このローカル線のアレンジすごい好き。
本当にね。
本当に。
音源化してほしいよね。
してほしい、してほしい。セルフカバー集みたいな。
うん。
うん、そういう、アコースティックコンピレーションをぜひ、うん、ぜひ、
ね、
出していただきたい。
ぜひ。
いただきたいです。ビレ版とかに並べてください。本当に本当に。うん、
ね。
いやでも、本当このローカル線の二人のアレンジ。
うん、
いいよ ね、
ね、
流れるようなピアノがさ、
そうそうそうそう、
うん、なんか本当にこう夜の街を電車でガタンガタン揺られてる時の、うん、なんか街の明かりがさ、こう右から左に揺れるじゃない、
うん、
揺れるっていうか流れていくじゃないですか、あんな感じをこう思い出させてくれるんですよね。
そうだね、
うん、まだ夜の街っていうのは結構賑やかだったりするから、
うん
うん、そう、10時、
うん、
22時、
うんうん、
くらいだったらね、まだ賑やかなところもあるだろうからさ、うん、
ね、
そういう、
うん
うん、
歌詞の通りサーカスと、あれサーカスなんだっけ、
アトラクション、
アトラクション、
うん、
そう間違えた、
サーカスとは言ってない、ピエロっていう単語ある、
そうそう、それと間違えた
そういうこと
ね、
そういうことか、
そうそうそう、う
ん、まあ置いといて、
うん
うん、そういう賑やかな街を尻目に、疲れた人たちを乗せて、
うん
うん、動くローカル線っていう、もう本当になんか電車乗ってる気分になるんだよね、これ何回も言ってるけど、
うん、ね、
ね、また明日もあるんだよなっていう、
うんうん、ね、
明日も頑張ろうっていう気持ちになるね、これ聞くと、
うん
うん、だから音源貸してくださいお願いします
、ね、
ぜひ、
うんうん、
はい、で、ここで MC 挟みまして、次にやった王様のミサイルなんですけれども、
うん、
あれですよ、8月の8日に、
うん、
はい、シングルとして再録が決定しております。
うんうんう
ん、めでたい、
めでたい、
うん、タワレコでもう予約してきました。
おなんか予約数に合わせて出荷枚数が決まるとかね、
そりゃそうだ、
言ってましたね、
うん、
予約と関係なくね、
うん、
だからみんな予約してねっていう切実な思いがありましたね、
うん、そうですな、
ね、
まあ、そんな一助になればと思って、予約してるんですけれども、はい、ですね、インストアライブが東京大阪広島かな、
うん、
で行われるそうなので、
はい、
お近くにお住まいの方はぜひタワーレコード、
うん、
で予約していただいて、
はい
はい、参加券をちょっとゲットしていただいて、
うん、
ね、なんて思ってるんですけれども、まあ、こちらも詳しいことは公式サイトの方から、
はい
はい、リンク貼っておきますので、
はい、
ぜひぜひ、チェックしてみてください、
はい、
うん、ね、
はい、
MC のこと喋ろうか。
MC ネガティブだったね。
大阪だから。
まあね、うん、ね、
うん、あのね、ネガティブっていうか自虐的だよね、もう、
うん、
自虐芸に入ってるよね、そろそろ、うん、
そしてごまちゃんを無視するっていう、
うん、あれはなんかね、本当に一つのスタイルとして定着してきてる感がある。そのケイジ君がごまちゃんを置いてけぼりにするとか、うん、ごまちゃんがせっかくこうネタ振りに反応したのに仕方されるとか、うん、
ね、
ごまちゃんのあのこのクッっていう顔 ね、
ね、
うん、
無視すんなよって言っといてね、
うん、
チラッと見てから、
うん、
ワンテンポ置いて、
うん、
でね、さっきの話なんですけどねって言って本当に無視する、
うん、
あの上野刑事
ド S だわ、
ね、
ちょっと最近ひどいよね。
ひどい。他人にもひどいし自分にもひどいし、もうなんか、
うん、もうどうしちゃったんだろうね、今日カップ買ったのに。
本当だよ。そうだよね、
うん、
うん、あのタミヤさんとね、
うん、
途中でこうリーグキャットでね、
うん、
お会いした時にね、
そうだね、
うん、なんか今日はカープが勝ったらしいから、
うん、
ね、あのケイジ君もきっと機嫌がいいよと、
うん、
みたいなことをね、
うん、
おっしゃってたんで、うん、よかったよかったと思ったんですけど ね、
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 まあそういう意味であの機嫌がいいからこそこう MC がそういう方面にキレッキレだったんじゃないですか。
あ、なるほどね、
うん、
負けてたらもういいかみたいな、
うん、負けてたらもうちょっとこうなんかしょぼしょぼしてると思うんですよ、うん
ね、
うん、実際そうやってなんかこう負けてる途中にあのライブあって、
うん、
あの携帯で試合結果見ようとしてたからね。
あったね、なんかね、
あれは3月末かな、うん、あの下北沢球でやってた時に見ていいですかって言って本当に携帯出しちゃったからね、まあ、その時は電波入んなくて見れなかったんだけど、
ね、うん、負けてたんでしょ。
負けてた、
うん
うん、まあ置いといて、
うんうん
うん、まあそんなあの仲がいいんだか悪いんだか、うんうん、いいと思うんだけれども、
うん
うん、2人のなんか噛み合わない曲が、うん、
噛み合わなかった。
噛み合わないんだよ ね、
ね、
面白かったもん、なんか
ね、
うん、
関西弁についてね言ってましたね、
うん、なんか語ってたね、
うん、
その雷雲のお二人がそう、今回は珍しく大阪に前乗りで、
うんうん、
おそらくね、その前日に行われてたあの山中沙夫さんのソロライブの方を見に出たと言ってたよね。
そうですね、
うん、で、車が梅田に着いて、
うんうん、
なんか居酒屋さんの看板でほら黒板みたいなのあるじゃん、
うんう
ん、あれにおすすめメニューが書いてあるのかなと思いきや、
うん、
女子が使うとグッとくる
関西弁
ベスト3みたいなの書かれてたんですって、
ね、
なんで。
まあネタなかったんじゃない。
そうかもね。
今日はもうおすすめするもんないから、もうあの女子力アップコラムでも書いとけって思ったんじゃないの。
うん、
ね、
でそれの、まあ、第1位が、うん、なんだっけ、
めっちゃ好きやねん。
ああ、うん、なんかいろんなとこで聞くけどこれ言う人いるの。だ少なくとも聞いたことないよ、
うん、
7年大阪住んでるけど。
まあ、すっきゃね。
何それ。
屋敷隆めっちゃすっきゃねんか。間違えた。
あ、そう、
うん、
うん。まあ知らないけど、
うんうん、
この興味のなさ、
うん、
まあ置いといて、うん、まあ、それが第1位だったんですって、うん、で2位が、
うん、好きやで、
うん、
まあそれは言うかもしれんけどさ、
うん、
それまあね、
うん、
それ普通に言われて嬉しいことであって関西弁だから反応することじゃないよね。
うん、
うん、
それに1位と2位に何の差があるのかって、
めっちゃってそんな大事なんですかねって言ってたね。
言ってたね、
う
ん、
そうでもないよ、
うん、でもさ、その1位と2位実際聞かないから、
うん
うん、だってその関西の女の子、大阪の女の子って、うん、なんかこう好きっていう時別にさ好きやでとか言わないでしょ。
うん、
うん、
だいぶ限定されるな、
だよね、
状況が、
うん
うん、大阪の人間は敬語が使えないみたいなこの全国イメージやめてくれないかな。
まあまあ、
この間もなんか Windows 関西弁 OS が出たとか言って、
え、何それ。
Windows 7のさ、
うん、
あのダイアログいっぱいあるじゃない、しますかとかさ、しますかとか、
うんうん、
あれが軒並み関西弁になるっていうやつなんだけど、
あ、そんなんあるんだ。
関西弁になりつつ、しかも基本的にこうなんかこうタメ口だからさ、 保存せんと消すでええで映画みたいな、そんな感じになる。
うん、まあ、あの関西弁っぽくしようと思ったら字面だけだとね。
関西弁ってこう単語じゃなくて
イントネーション、
イントネーションと雰囲気ですからね。
うん、そう、今マッキーのがすごくあの関西弁のイントネーションでしたけれども、うん、これですよね。
そう、
うん、あの字面は普通標準語だけれども、うん、イントネーションが全然違うっていう。
そう、
うん、私も時々もう大阪住んで結構な年数経ってますから、うん、時々出ちゃうんですけども、うん、そうだよね。
そう、
うん、
せや
せやろ
せや僕せやってもうあのほんまにわざとで言わない、わざと使わんと出ないって、
うん、
案外
せやなとか、
うん、そうね、うん、状況選ぶよ。
まあね、うん、
ね、
ね、なんだろう、意識して言うとやっぱあざといし、
うん
うん、
ね、
そう、あのね、雷雲の刑事君も大阪出身なんですよ、
うんうんうん、
まあ、何回かね、魚ラジオでご紹介しましたけれども。
そうだね。
で、まあ、18の頃まで住んでて、その後ずっと大阪には住んでないとのことで。
うん、そうだね。魂はもう東京に売ってしまったと。
うん。うん、またそういうこと言って。
本当だよ。
まあ、置いといて。
ね。
で、関西弁ももうほとんどそんなに出ないと。
うん。うん、
特にステージの上では出ないと。
うん。
うん、やっぱりなんか関西弁を使うと面白いことを言わなきゃいけないんじゃないかっていう、うん、なんか凶悪観念があるらしくていいのにね、
まあ、まあいいよ、
ね、いいのにね、その関西弁で面白くないってなんかダメなのかな。
まあでも関西人はメンタルに例えば、
うん、
バカとかアホとか、
うん、
死ねとかそういう文句を言われるより、
うん、
お前おもんないが一番きついっていう統計がありますからね。
へー、
ソースは俺、
お前か
でもきついっすよ。
いや、うん、いや、
お前おもんないわって言われて、
マッキーノ、マッキーノ、一個謝っていい、
うん、
その関西弁使ってて面白くない人って、
うん、
マッキーノもそうじゃんって言おうとして本当にごめん、ごめん
泣いていいかな俺。
いや
強いわ。
ごめんって。
ね
え。うん。ケイジくんが、
ね、
上野くんがね、
うん、
関西弁使ってて面白くない人ってそんなにいないよねって、こう、客席にちょっと問いかけた感じの MC があったじゃないですか。うん、その時私、思わずマッキーの方見ちゃったもん。
ね
え。うん。ごめんね、ごめんね。
それ私面白くないよ、うん。
うん。
面白くないかもしれないけどさ。
うん。
面白くなろうと思ってんだよ。
うんうん。努力してるのは知ってる。うん。うん。でも爪が甘いんだよ。
うん。
俺ね。
どうせ俺は弟と違う。
まあまあまあまあ。
ね。
まあいいじゃないですか。ね、マッキーナの個性があるよ。
はい。
うん。
ね。
でも決して面白いよとは言わない。
いつか言いますよ。
わかった。
ね。
まあ
ね
ね、いつかね、ユーストとか収録中に、マッキーの面白いなって言わせたら、じゃあ勝ちってことで
、うん、
いいですか、
うん
うん、まあ、よくわからない流れになってしまいましたので、ちょっと話を戻しましょうか。
はい。
はい、まあ、そんなこんなで、せっかくね、大阪出身だし、
はい、
うん、なんだ、ステージ上でも関西弁を使った方がいいんじゃないかと、
はい、
最近思い始めてるらしいですよ、
うん、
ケイジ君が。
うん、
でもその関西弁のあざといのなんのね。
ねえ。
ねえ。
本当に。
なんか意識して今から言うぞっていう感じがすごいするんだもん。なんだろう、こう無理しないでいいと思うんですけど
ね。
だってあれですよ、こうラジオ、
うん、
雷雲番組いくつか持ってるじゃないですか。
うんうん、
ね、レディオレッドベースボールとか、
うん、
ね、ブレインマジックレディオショーとか、
うんうん、
ラジオでは普通に関西弁のイントネーション出てるんですよ、ケイジ君。
うんうん。
うん、あのまま行けばいいのに。ね。ね。うん。そう。ステージに立つとどうしてもね、こう、ちょっとこう、シュッとした感じにねって。
自分でシュッとしたって言うなって思ったよ。
まあね、
うん。うん。
このシュッとしたっていうのもね、その関西
弁なんだけどね。
独特の言い回しらしいですね。
ね、
うん。自分で言っちゃいかんよ。
うん、
いかんよ。
シュッとしてるはなんかこうね、漠然とでもだいぶ褒めのニュアンスが入ってるけど。
かなりね。
うん。
まあ、かっこいいってことですよね。
かっこいいですよね。
うん。
っていう感じなんだけど。
うん。
自分でね。
うん。
ちょっとしてるじゃんっていう、うん、違うよそれは してるかもしれないけど、
うん、
それ俺謙虚やでって言ってるもんだよ。
うん、うん、まあね、
うん、
まあまあまあ置いといて、
はい、
まあ、今後はもしかしたら雷のステージで上野くんが関西弁をどんどん喋ってくれるかもしれません、うん、ね、
う
ん、それに対してごまちゃんが、うん、せやなとか言ってくれるかもしれません、
うん
うん、ちょっと期待していきましょう
ね。
うん、
わかりました。
はい、ね、面白かったね。でも
そうだね、
うん、だんだんだんだんなんかこう直視できない感じになってきたけどね、
うん、本当に噛み合ってないし、
うん、
長いし、
うん、
ね
え、ね、ごまちゃんの扱いがひどいし、うん、
やっぱりじゅんさんがいないとダメだよ。
そうだな、ツッコミ役がいるな、
うんうん、今日じゅんさんいたら多分途中で結構切り上げが入ってたと思う、うん、
もういいよって
、長えよってい
つまでやってんだよって、
うん、
言いそうだな。
いいな、
うん、まあ、いない人の話はいいんです。
そうだ
な、うん、7月のね16、17にじゅんさん来ますから、
うん、
うん、アコースティックカフェライブで、
じゅんさん早く来てくれ、
早くしろ、間に合わなくてほしいはずぞそういう状態ですよ。
ですよね、
はい、
ね、
まあ置いといて、
はい、
うん、でなんだ、王様のミサイルやって、
うん、
白い雨やって、
うん、
怖くないやって、
はい、
うん、でゆらゆら魔法が解けただけと、
はい、
この辺はね、カフェライブおなじみの流れなので、
うん
うん、ね、特に怖くないからのゆらゆら魔法
は
あれだよね、間髪入れずにね、ピアノのイントロがね、
うん、
いいよね、
いいね、
うん、もうみんなもね自然と手拍子で、
うん
うん、すごい楽しかった ね、
そうだね、
うん、で白い雨は今回もやっぱりアコースティックということでショートサマーバージョンの方やってましたね、
うん、ちょっとね、
うん、アレンジもいいな、
うん、綺麗だったな、
ね、で一回ここで履けまして、
うん、
もうアンコールですよ、
うん、
アンコール手拍子で
アンコール
アンコールはみんな言わなかったけど、
うん、
手拍子でね、
うん、
バッバッとで出てきてくださって、
うん、
1曲だけ、
そうですね、
新曲のラスティアランクロック、
うん
うん、いい曲でしたな。
いい曲だったねなかなか相変わらずそのね独特の、うん、なんていうかこう上野刑事の言語センス的なね、
うん、
光ってましたね。
ですね。
ね、アラームは錆びていて、
うん、
起こせなくなったとかそんな感じのね。
僕を起こし損ねたみたい。
うん。うん、なんか寂しい情景がちょっとちょいちょい浮かんできたな、なんかな。
うん、でもまあ格好悪くても探し続けるっていう歌詞で締めてたじゃないですか。
うん
うん、なんかこの前向きさやっぱりすごく好きだよ。
うん。
うん、
ちょっとな、
大好き。
うん、
これもね、いずれ何かの番に収録されると思うので、
ね、
うん、リリースを楽しみにしています、
はい、
うん、まず直近は、8月8日王様のミサイルです ね、 ね、
これはね本当に楽しみです、
ですね、うん、そして、次のライブが7月の16日、
うん
うん、大阪は梅田堂山の方かな、
うん、
ポテトキッドという、
はいはい、
うん、ライブバーがあるんですけれども、
はい、
そちらの方でアコースティック編成のカフェライブを、
はい、
4人で、
うん、
はい、
楽しみだな、
楽しみ、これマッキーのめくんもね、
いきましょう、
うん、
はい、
ですです。でその翌日が16日京都ソウルカフェ、
うん、
こちらも4人で、
うん、
これは私行ってきます
いつものことですね、
はい、でこれどちらもね、もうチケットがソールドアウトしてるので、
うん、
うん、嬉しい ね、ソールドアウトっていい響きだね、
いい響きだよ、
うん、
うん、
でこの後もですね、10周年の、自主企画ツーマンツアーなんかも、
うん、
どんどん、ね、日程が迫っておりますので、
うん
うん、日程があってお近くにお住まいの方はぜひぜひ足を運んでみてください。
はい、
はい、という、雷雲のアクトでした。
はい、
うん、
これで我々の
見放題は終了、
ね、
楽しかったね、
楽しかった、
本当に楽しかった、
来年も行きたい、
うん、来年もぜひ開催していただきたい、
はい、
うん、もう本当になんか音楽やってる人の心意気っていうのが、
うん、
本当身近に感じられたすごくいいイベントでした。
そうだね、
うん、うん、心意気だよ、
そうだな、
うん、
ね、
このイベントで歌いたいっていうミュージシャンの心意気と、このイベントをたくさんの人に届けたいっていう運営の心意気と、 音楽が大好きだっていうお客さんの心意気とこうがっちり組み合わさった本当に素敵な一日だったと思います、
ね、
うん、もうどのバンドも今回我々が見た中で全然外れがなかったし、
う
ん、もちろんあの見に行けなかったバンドも素晴らしいライブを繰り広げてくれたんだと思います、うん、
はい、
あのツイッターのね見放題2012っていうハッシュタグがありまして、うん、そちらをこう見てるとこういったバンドがこうこうこうだったとか、うん、すごい良かったとか、うん、あのすごく幸せなツイートで溢れてたので、
見るのいいよねああいうのはね、
いいね、うん、そう、自分が何か見てる間に他の人たちは何見てたのかなとか、うん、次にどこに行くのかなっていうのをねこうちょいちょいチェックしてたんですけれども、
ね、
楽しかったね、
うん、
うん、もう本当にこの日はあのツイッターが音楽で満たされた、
うんうん、そうだね、
本当にいい一日でしたね、
うん
うん、楽しかった、
うん
うん、音楽は素敵だね、
そうだね、
うん、
うん、
ノーミュージック
ノーライフ、
おう、
イエーイ、
ありがとう
まあそんな具合でね、
うん、
まあこう大体終わったわけでございますけど、
はい、
大変だ、
なんだ
1時間35分で
マジで、
はい、
あ、喋っちゃったね、
うん、
まあ、そりゃだってあのいっぱい見たもん、
まあね、
うん、
カットするのもあれだしな、
うん、もうそのままそのまま、
はい、
というわけでですね、今回はそろそろ締めていきたいと思うんですけれども、
はい、
本日、配信しております96回、
はい、
間もなく100回を迎える魚ラジオでございます、
はい、
100回はですね8月の11日
はい、
うん、夜何時からかまだ未定なんですけれども、
はい、
スペシャル的にユーストリーム配信を行いまして、
はい、
そのまま生放送で、公開収録を行う予定です、
はい
はい、また、時間など決まりましたらツイッターの方でアナウンスさせていただきますので、
はい
はい、お楽しみに、
お願いします、
はい、そして、100回記念への、メールメッセージ、
はい、
あるいは普通のメールメッセージ、
はい
はい、取り上げたコンテンツでの感想であるとか、
はい
はい、バンド漫画などへの、熱いメッセージであるとか、あるいはリスナーの皆さんの日常で起こったこととか、
はい
はい、何でも結構です、
はい、
公式サイト、違う、さかなラジオサイトのメールフォームからピャッと送っていただけたらなと思います、
はい、
特に100回記念の、ね、メールはすごくお待ちしております、
はい、
100回と銘打っていただければ読むの我慢しますので100回まで、はい、はい、よろしくお願いします、
お願いします、
はい、ではそろそろ締めていきましょうか、
そうですね、まずその前に皆様にお礼をね、
もちろん
そうね、締めていきましょう、
はい、
今日ねライブを見せていただいた児玉哲也さん、
はい、
パスピーの皆様、
はい、
ね、足軽ユースの皆様、
はい、
それから
マッキーのは私は鶴ですけど
ね、
うん、
ロマンチップスの皆様、
うん、
の皆様、
はい、
大柴秀樹さん、
大柴ひろきさん、
間違えた、
うん、
大柴ひろきさん、
はい、
はい、雷雲のお二方、
はい、
そしてね、見放題実行委員長のタミヤンさんと、
はい、
ね、
はい、
副委員長の大ちゃんさんと、
はい、
そしてスタッフの皆様、
はい、
ありがとうございました、
ありがとうございました、
楽しい一日でございました、
本当に楽しかったです
ね、きっと我々にはね、スタッフの皆様はね、我々に知らないきっと大変なこともいっぱいあったと思いますが、
うん、
ぜひ来年も開催してください。
ぜひ。
行きます。
待ってます。
はい、
うん。
ね。
本当にいいイベントでした。
楽しいイベントですので。
うん。
ね。
リスナーの方でね、関西にお住まいの方ですとか、
うんうん、
この7月のイベント、
うんうん、
ぜひ、足を運んでいただきたいなと。
そうですね。
本当にあったかいイベントなので。
うん。
うん、ね。
はい。
よかったね。
よかった。
はい。そんなわけで、
はい、
魚ラジオ96回を締めてまいりたいと思います、
はい、
ここまでのお相手は
私間違いいえね、
切らない、
いえ、いいです、
ね、じゃあ気を取り直して、
はい、
魚ラジオ96回を締めていきたいと思います、
はい、お相手は私マッキーノと
瀬島でした、
はい、おやすみなさい、
ありがとうございます、
はい、長々ありがとうございます。